はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第343回という344回ということでございますが、皆さん、はい、無事手拍子はできましたでしょうか。
できましたとできたと思います。あ、よかったです。
はい、というわけでですね、本日は英子さんの恋人という漫画について喋っていこうかなという感じなんですが、はい、まずはいどうも、はい、部長の山田です。そしてあとじゃあ高島君から。
はい、どうも高島です、よろしくお願いします。
はい、そして本日はゲストまず一人目、はい
はい、トラックメーカーラッパーをやっておりますエットこと中村です。本日ちょっと自分の家が内装の施工をしてて、ドリルが壁に直接ぶち刺さってすごい音するので、ちょっと山田君の家で一緒に来て録音しております。下の名前はゆうたです、よろしくお願いします。
はい、今日ね中村君来てもらってて、で中村君と僕以外はみんなディスコードの画面越しにつないでるんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんかこの僕と中村君が2人並んでる画面っていうのはなんかすごいこう
すごいアホっぽいですね。
アホっぽくてなんかアホっぽいなっていう感じがしますが、
そうですね、アホ2人が並んでますね。
はい、そして、本日もう一人ゲスト、はい、
あ、タリンです。なんだろう、書店員です。
お願いします。
あとは何です
か。よろしくお願いします。
グッドムービークラブ、
あ、グッドムービークラブという名前で、はい、私もラジオをやってます。
はい、
はい、
というわけで、本日、まあ、この4人で、ね、その、まあ、エゴさんの恋人という漫画について喋っていこうって感じなんですが、はい、なんかあれですね、今日、はい、さっきちょっとこう直前でディスコードつないでちゃんと自己紹介もね、うん、これお互いにしない状態でね今これ始めているので、まあ、なんか自己紹介がてら、なんか最近まあおのおの、まあね、コロナ禍でいろいろ大変ですが、まあ、映画を見たり漫画を読んだり音楽聴いたり、なんかゲームしたりとか小説読んだりとかいろいろしてると思うので、まあ、なんか最近良かったものとかをね、まあ、話していこうかなという感じなんですが、なんかどうですか、皆さん最近何か見て良かったものは。
自分から言えよ。
これから行く。そうね、そうね、なんか最近そうですね、なんか僕はポレポレ東中野で、はあ、なんか、
はいはい、
ちょっと人気だったポレポレの中ですごいこうお客さん入ってた邦画特集みたいなのをやってて、それで浜口竜介って監督の親密さっていう映画をね最近見てきたんですけど、
はい、
まあ、親密さがねなんかすごい良かったです。なんか2011年の映画で、うん、で311の多分ちょうど直前ぐらいに撮り終わってる映画だったんですよね。でなんかその具体的な日付が2月の前半から中盤ぐらいにかけて、まあ、その親密さっていう舞台を作っていく、まあ、劇団員たちの、まあ、映画話ストーリーで、でおそらく多分かなりそのワークショップ的に作ってる映画なので、そこで出てきた、そう、演舞ゼミナールの卒生で作ってる映画で、
カメ止めとかと一緒、
あ、カメ止めとかとね、カメ止めとかと一緒わけですね。
体勢は一緒。
そうで、なんか、まあ、4時間ぐらいある映画なんですよね。で最初の2時間でその親密さっていう舞台をこうこれから作っていこうっていう、で台本を書いたのが、彼氏で、で演出をしてるのが彼女っていう、まあ2人が、作演出でいて、でそれについて、まあ、一緒にこう舞台を作っていく劇団の中での、まあ、その結構、まあ、ちょっとこう作っていく中でのいざこざだったりとか、あと、まあ、ちょっとそのカップルの中での、まあ、距離感の話だったりとか、あと、まあ、ちょっと、あ、すいません、ネタバレとか多分するので、あ、大丈夫ですかね。
大丈夫です。全然大丈夫です。
これから楽しみに、まあ、なんかネタバレしたことによって楽しみが減じるタイプの映画ではないとは思うので、
まあ、全然
ネタバレをして言うと、でなんかその舞台を作っていく中で途中でその北朝鮮が韓国にそのミサイルを撃ち込んで、その朝鮮半島で戦争が始まるっていう、まあ、展開があって、でなんかその中でその舞台に関わってるこう役者の人たちっていうのが大体20代から30代ぐらいの人たちなんですけど、あれなんかこれ舞台とかやっ ってる場合じゃなくないっていう雰囲気とか、あとその実際に舞台作っていく中でもその直接舞台とは関係ないけどそのことについてどう思うかみたいなことをワークショップ的にその中で話すみたいなことをやっていって、でそのなんか中で話すのがその日本も派兵するべきかどうかって話をその作中のなんかワークショップの中で話すんですけど、だからそのなんかその舞台を作るっていうところでの距離感と、あと実際その政治的な意見の対立みたいなのもそこで出てきたりとかしてて、うん、でこれ舞台できんのみたいな感じにまで結構中が見学になってくっていうところで、で後半の2時間は、実際にその親密さっていう舞台をもう丸々、見せるっていう話で、でなんかだからその最初の2時間で親密さを作っていく人を見せて、で後半でその舞台を見せるっていうことによって、後半の2時間の舞台っていうのが単純にその一本の作品っていうんじゃなくて、まあさっきまでそこでその言い合いをしてた恋人の男の子の方が彼女との暮らしの中で思ってたことってこうなのかなみたいなことをそこになんとなく作中作の中で思ったりそのするっていうような、まああと実際にそこの舞台に関わってる人たちとの関係性の中で書いたんだよなみたいなことを思いながら、なんか結構その作中作が二重の意味を持っていくみたいな構造があって、なんか結構それがすごい面白いなっていう映画で、かつなんかなんだろう、そのな作中作の中で行われてるワークショップも多分、実際に演舞ゼミナールのワークショップっていう体でもやってるような感じのワークショップで、だからその物語の中にワークショップをはめ込むことによって、なんかそのワークショップ自体が意味合いを持ってくって、まあでも、ハッピーアワーとかでもね、濱口監督はやったりとかしてたことですけど、をやってる作品なんですけど、なんかでもやっぱ、今見ると、まあなんかすごい思ったのが、だからこう、こんな状況の中で、舞台とかやってていいのみたい な, なんか舞台とかやってる場合じゃなくないみたいな結構ムードみたいなのが作品の中にあって、でまあなんか2011年のこうリアリティとしてはそれはなんかその隣の国で戦争が始まるって、で日本も派兵するかしないかみたいな、まあ多分それはね、
まあだからファンタジーなんだよね。そうだからそのだから311が起きる前に作られた話だから、 その劇中の中で、
そうそうそう、
あ僕も昔見たことあるからさ、うんう
ん、であと終わった後ね、ちょっとね、中村君もちょっと東中野住んでるからね、
そうそうそう、
あの終わった後からちょっと会って話したりとかしてたんですけど、
ちょっと水筒をうちに忘れたのでそれ返さな
きゃいけ
な
くてくれて、ね、映画館でね会って喋ったんですけど、そう
まあなんかもともとだからそのなんか、僕も前に見た記憶で言うと、そのなんか作中の世界の中では戦争が起きてるっていうファンタジーが起きてて、さらにその上で創作をしてるっていうことが、昔僕もだから311当時2011年12年ぐらいの時に見た時はもうちょっとだからその311とかの余波として勝手に捉えちゃってたし、多分だから今見るとそれが余計こうコロナの話に見えるんだろうなって感じはありましたね。
いやなんか多分その戦争が隣の国で始まって、それに対してなんかなんだろう、あんまりその戦争とか政治みたいなことに距離感があるこう自分のこう意識とかアイデンティティみたいなので、なんかどこにそこ関わっていくかみたいな感じって、なんか多分でも本当のところ言うと多分311より前の多分911のテロの後から多分日本にはうっすらとやっぱずっとあったものではあるとは思うんですけど、まあなんかでも個人的には結構やっぱ最近日本はどんどんなんか底が抜けてってるなみたいなことはめちゃくちゃ思うので、なんかやっぱ特にね、あと中村君コロナ禍って言ったけど、コロナとか、うん、まああとね、それに付随して今やっぱオリンピックやるやらないとか、うん、なんかそういうことが、まああとまあトランプ当選前後とかもね、
まあまあまあ、
なんか結構そのこうなんとなくこうずっと続いていく日常みたいな、かそういう終わらない日常みたいなさ、そういうことじゃないんだけど、ああなんかでもこううん、そういうのがなんとなくもう結構そこ抜けてる時とかに、やっぱなんか最近個人的に映画とか見ててもなんかこう映画とか見れるようなこの日常ってなんか絶対じゃない感じっていうのはなんとなくすごい思ったりとかもしてて、あとまあなんかね、そんな細々ですが音楽とかもやってて、なんかこう割とまあ基本的には結構のんぽりなことを歌ってるわけですけど、なんかこれなんかこの社会と接点持たん音楽でいいのかなみたいなことも思ったりとかしてる中で、結構なんかその、うん、別にその親密さって作品の中で、まあ、明確にそんな答えが提示されるわけじゃないですけど、うん、なんかでもそのこう政治的に結構もうなんか 演劇とかってある意味余暇じゃんっていうか、なんか余裕じゃんみたいな、余裕の中でできることじゃんっていうようなところじゃないところで、でもなんか演劇をでもやっていくこととはこととかってなんだろうってこととか、あと個人的にはこう結構そういう余裕がなくなっていく時代の中で、でも恋愛することってなんだろうみたいなこととか、結構なんかその2つがなんかでもこう結構こう否定されるわけではなく、肯定的に描かれてるわけじゃないんだけども、やっぱなんかその状況の中でその一本の舞台が上演されてるっていうこと自体が、作中の中でですけど、なんかものすごい、なんかラストの方で結構よりその親密さって映画の中で描かれる日本の2011年以降の未来は、うん、まあ結構底が抜けてる状態になるんですけど、あのでもなんかその中でも舞台を作ったりすることとか恋愛をすることみたいな、なんかそのそれは余暇じゃんみたいなことっていうか、なんかこう余裕があるからできることじゃんみたいなことが、でもなんかちゃんと行われてることっていうのが、なんか結構そう、なんかめちゃくちゃいいなって、なんかこう見終わった後に思って、なんか全然関係ないですけど、最近ネットフリックスに上がってたから、あのあれですね、河口の二人っていう、
ああはいはいはい、
エモト
タスクと、あと13誰だっけ
か、13ちょっと
か、なんかまあ二人がなんかまあその311以後の世界、まあ東北の方で、まあ、なんかひたすらこう結婚前夜にセックスしまくるみたいな、あの映画があるんですけど、なんかそれとかも結構なんかそういう結構危機的な、もうなんか日本の底が抜けてるような、日本とか生活の底が抜けてるような状態で、でもなんか恋愛をするとか、なんかその結構まあ親密さで言うと舞台をやるみたいな、あのある種のこう表現活動だったりとか、なんかこう、まあ、こういう言い方されたけど、人間性のある活動をするっていうことが、結構なんか、それ自体が結構なんかちゃんとメッセージになるなっていうか、なんかそれ自体が結構なんか、安心できる感じがあったな、みたいな、結構個人的に思ったりとかして、結構なんか最近見たのだと、親密さが良かったですかね。はい、長々とね。どうですか皆さん、そんな感じでございますが、なんか面白いものとか、どうですか、
散々喋った。
そうだね、見たり。すごい。そんな長いの準備してこなかった。
いや、まあ、すいません、あのだからね、どうですか、なんか皆さん本当に最近こんなに良かったよみたいな。それや親密あれっす、多分あのミニシアターエイドお金出した人は多分あのミニシアターエイドの
サンクスミニシアター
みたいな、あそうなんだ、
見れるので、あの
6月ミニシアターエイドお金出したけど、よく分かんないことになってるの、何も受け取ってないな。
あ、僕
なんです。多分メール来てるよ、
全部。メールが来てるのかな。なんか何もチェックせず、何も受け取らず、ただ献金をしただけになってる。
多分クラウドファンディングのホームページとか見れば、多分。
うん。
そっか。
メール全部そこのメール来てるんで確認できると思います。
親密さ気になってたね。でもなんかちょっと映画館で見たい気はするけど。
そう。なんか、ね、長いし、やっぱ集中力と、あと結構やっぱ舞台を見る。っていう映画でもあるので、確かに劇場で見た方がいいかなって気はするはするんですけど、なんかすごいやっぱ一つのシチュエーションでめっちゃ長回しするんですよね。あの前半部分から後半部分に移る直前の橋の上のシーンがあるんですけど、なんか2人がずっとその直前にめちゃくちゃものすごい喧嘩をした2人がこう橋の上をこう夜真夜中の橋の上を2人でこう話しながら歩いていって、でだんだんその2人をカメラが追っかけていくと、だんだん朝に変わっていくっていうのをもう長回しで10分15分ぐらいの長いシーンで撮ってて、なんかそういうのとかはでもすごいいいシーンだったんですけど、なんかやっぱ映画館で集中してみないと、なんか途中で一時停止してトイレとか行っちゃうとなみたいなのを思ったりとかもしましたけどね。どうですか、
こんな風に喋るから毎回イントロがすごい長くなるんですね。
そうですね。でも今回は割と比較的な中身のあるイントロの話をしてるので、最近ヒゲ脱毛の話とかひどいので、
そんな話をして
たんですか。ヒゲ脱毛の話とかしてるので、
そうなんですね。
はい、じゃあどうですか、じゃあ
高島
くんとかなんか。
ああ僕ですか。まあ最近あれなんですよ。やっぱね、実家に帰ったんですけど、まあ、実家に帰って、何がいいことがあったかっていうと、実家のテレビが、NHK の BS に受信できるっていうところで、 BS、あの NHK の BS って名画座じゃないですか。だからもう基本ずっとそこにあるのを録画して、あの見るみたいな形になあの生活してるんですけど、最近ねその中で結構
ま、
あの面白い作品があって、まあ、 あの西部劇なんですけど、ミネソタ大強盗団っていう72年の、アメリカ の、 あのボディースナッチャーとかの監督 の、 あとライトスタッフとかの監督 の、 あのフィリップ・カフマンが監督してるやつなんですけど、あの何が題材かっていうと、ジェームズ&コール、あジェームズ&ヤンガーギャング団っていう、あの多分ジェシー・ジェームズとか多分名前だけは聞いたことある人いると思うんですけど、あのであのまあ、あの19世紀の西部開拓時代 の、 あの伝説的なアウトローというか、あのもうめちゃくちゃ、うん、あのブラピとかも映画あのジェシー・ジェームズ役 で、 であのやったりとかしてるし、もうあのザ・アウトローのビリー・ザ・キッドとジェシー・ジェームズの二大巨頭なんですけど、その人がやってたその、うん、ギャング団 の、 あの、まあ、2番目のコール・ヤンガーっていう人に焦点を当てたあのギャング映画なんですけど、あの、まあ、なんでこれが面白いかな、面白かったかっていうと、結構そのジェシー・ジェームズものって結構いっぱいあるんですよ。で、その時になんか、この間、
不勉強だ。
そう、もう、で、ジェシー・ジェームズがその時代によってどういう描かれ方をしてるかによって、結構アメリカのなんか、わかりやすさというか、こういう思想もあるよね、みたいなのっていうのがかなり、見えてくる気がしてて、でなんかこの間ツイッター見てた時に、そのグリーンブックとか、あれ、イージーライダーとかで、そのハリウッド映画って結構アメリカの南部をめちゃくちゃ、はいはいはい、あの野蛮なものとして描くよねっていうあのツイートが出てたんで、まあまあ確かにそうだなと思うんだけど、あの逆にあの西部劇とかのジェシー・ジェームズものとかを見るときに、あの逆転する現象っていうのが実は起きてて、それがなんか結構今西部劇を見る時の面白さだったりしてて、まあ、どういうことかっていうと、そのなんていうか、その昔のジェシー・ジェームズってなかなかこう評価の難しい人で、あのかなりもう銀あの世界で初めて銀行強盗を行った人なんですけど、どう、まあ、あのそうで、まああのまあ、銀行強盗だし、もともと南北戦争で南軍のゲリラやってた人なんだけど、それがもう終戦後結局何にもお金稼ぐ手段がなくて銀行強盗に流れたっていう感じなんだけど、その時にやっぱ映画でジェシー・ジェームズのことをやる時に、結構40年とかの作品とかだと、もうガンガンもう義賊としての、ロビンフット的な存在としてのジェシー・ジェームズっていうのをめちゃくちゃもう描くんですよ。だからその南部っていうのはまだそのアメリカ的なその道徳的なあの助け合いの精神っていうのがまだ残っているの対して、北部っていうのは完全にあの銀行の論理っていうか資本主義の論理にもう毒されてしまっていて、もうそこにね、もうあの血も涙もないっていうところで、そこにそのジェシー・ジェームズが北部の銀行とかあの列車から強盗するっていうのは、庶民にとってめちゃくちゃもうそのなんていうか痛快というか、ようやってくれましたみたいな感じだったんですよ。で実際そのまあジェシー・ジェームズは途中で仲間割れで殺されているんだけど、あのジェシー・ジェームズの兄貴なんてもう結構いろいろひどいことやってんのに、結局恩赦が出て、あの余生は静かにしてちゃんと暮らす、あのちゃんと普通にベッドで死んでるっていう感じなんだけど、でだからそういった時に本当にね、そのなんか これも BS で見たんですけど、あの40年の作品でフリッツ・ラングが西部劇撮ってるんですけど、それもジェシー・ジェームスもので、でもうその時はもう完全にもうあの 北部の部なんか途中でその最終的に M みたいな感じであの法廷劇になるんだけどあのもう完全にその南部 の、あの論理あの道徳的な正しさみたいなのをずっと主張 しまくってるっていうのが当時 そのハリウッド大作で、まあ、大作ではないかもしれないけど撮られてて、でその中で72年のミネソタ大強盗団どこが面白かったっていうと、だからもう完全にアメリカンニューシネマの時代じゃないですか。だから、なんて言うんだろう、かなりアウトローに対してはかなり神話的なんだけど、でもどこかめちゃくちゃ冷めた視点で撮ってるっていうところがあってて、でそういった時に、うん、その南部の野蛮なところも映すけど、でも北部の資本の論理みたいなっていうのにもかなり引いて取っているっていうところで、なんかもう一番すごいめちゃくちゃバランスのいい映画になってて、でしかもそれにかなりそのアメリカの発展史的なところもめちゃくちゃその途中で取り入れてきてて、なんか途中10分ぐらいその当時の野球の原型みたいなのがめちゃくちゃ野蛮な野球みたいなのがこうずっ とやってたりとか、あとその蒸気でできた車みたいなのがどんどん走り出したりとか、その当時の風俗っていうのをちゃんとバックグラウンドで見せながら、最終的にその、あの強盗団っていうのがどのようにして失敗してしまったかっていうところをすごく描いてて、それがもうめちゃくちゃ面白くて、だからなんかそのやっぱ今あのなんで西部劇見るんだよみたいなところってあるかもしれないけど、でもあのその時にそのすごいあのアメリカの古き良き南部的な精神みたいなのとこう北部の本当に資本の論理みたいなののせめぎ合いっていうのって多分今のこうアメリカの分断的なところも結構あのなってると思うから、なんかそういうところを含めて見ると、あこの時代の西部劇ではあ南部をこう描いてるんだとか北部をこう描いてるんだっていうのが結構いろいろその見るにあたって結構指針になりやすいとかいうのがあって、でなんか今回そのミネソタ大強盗団を見てかなりあのあやっぱ西部劇ってそうアメリカの神話だし、あのアメリカのなんていうかあの二律背反というかかなり分裂したところを映し出す鏡にはなるよなと思って、あのなかなか面白く見させてもらいましたね。
なるほど、
なるほど、
うんう
ん、なるほど。
なんか最近地下鉄道、そう、
アマゾン
毎回アマプラ結構、うん、1話見るごとに結構きついんですけど、
きつ、ねね、きつそうでちょっと見れてない、
ね、ちょっと本当になんかきついな。もうなんか毎回その結構その黒人の今までその、
うんうん
ね、差別っていうか結構虐殺の歴史みたいなのをもうなんか、うんうんうん、虐殺される星の王子様みたいな感じっていうか、なんかもう、うんうん、もう次の町に行くごとにそこでいろんな虐殺とか、ね、その差別とかがまあ起こってる状態の中を転々と行くみたいな。基本的にやっぱその、うん、各省の名前があの南部の州の名前だったりするんだけど、
うんうん、
なんかね、そこでやっぱ西部劇とまた合わせてみるとね、なんかまたそこの解像度っていうか分かりそうな感じはね、
うんうん
うん
う
ん、ありそうですね、
な感じですかね、
はい、どうすか皆さん最近何を見てますか。
どうすか、どうしようか、何しようかな、
ですか、
私いいですか、じゃあ、
どうぞ
いいですか、あの DMM ブックスのセールでめっちゃ漫画買って、
はいはい、ああ
買いました、
はいはいはいはい、
あのスキップとローファーをおすすめしたいです。
スキップとローファー、
あれ聞いたことあります？あ、もうめっちゃただのっていうとあれですけど、なんか もう女子高生の日常、うん、高校生の日常ものなんですけど、
あこれか、
私もそんな喋れることがないな、うん、なんか石川県の超田舎から東京に進学した女の子が主人公で、その後の、うん、まあ多分高校1年生からまだ5巻までしか出てないんであれですけど、高校生活をやっていくっていう、うん、もう本当にただの本当に何も大したことが起きるわけではない日常ものなんですけど、それがめっちゃ良くて、何がいいかっていうと、スキップとローファー、あのググってもらうと分かるんですけど、なんか、はい、なんだろう、何がいいかっていうと、うん、もう高校生の、はいはい、高校の時こういう高校生のその何だろうな、繊細な心理描写というか、うん、こういう人間関係あったなとかこういう子いたなとか、うん、自分もこういうこと思ってたなとかをもうすっごい丁寧に書いてて、うん、なんか、うん、なんだろう、もう主人公が、まあ、みつみちゃんっていうんですけど、みつみちゃんちょっと抜けてて、うん、自分のことを田舎町から来た神童だと思ってて、東大行って官僚になって官僚になってみたいなことをすごい考えてて、で、うん、東京の進学校に進学してくるんですけど、
うん、
なんかすごいピュアで、みつみちゃんがピュアで可愛いのもすごい面白いんですけど、それだけで、それのコメディみたいな感じだけじゃなくって、私こんな風にピュアになれないって思ってる女の子とかもいるんですよ。
うーん、
なんかだからそこのなんて群像劇としてすごいよくできてるというか、自分の、うん、もうね、みんな好きになっちゃう、もう読んでるとみんなもう、ね、全員可愛くてしょうがなくて、もうね、みんな好きになっちゃうんですけどっていう、漫画ですなんか5巻までしか出てないから読んでほしい、まあ、これから。
うん、
ちょっと中村くんと僕は今中村くんの iPhone で
1話を読みながら、
ちょっと読みながら、
なんか田舎から 主席で入学してるって感じなんですかね。
あ、そうそうそうそう、そうです、みつみちゃん主席で入学してる、ね、
だからテスト田舎から来た神童だっていう。
あ、そうそうそうそう、神童だ、まあ、自分で思ってて、自分は超できる子だと思ってて、でもすごい勉強以外はすごい抜けてるから、うん、めっちゃ可愛いんですけど、
ああ、
うん、
なんか主人公の子が割と目がこうなんか三白眼というか、結構、ね、白目が
強くて、あ、そうですそうです、
いい感じですね。なんかこういわゆる女の子の絵じゃないっていうか、こうなんか
すごい、あ、いわゆる、そうそうそうそう、
ちょっとギョロッとしてる感じが可愛いですね。
少女漫画の絵じゃなくって可愛いんですよね、はいはい、まあ、私はさらっとこんな感じですかね。
なんか、あ、でも面白そうだな、すごい。
なんかでもアフタヌーン連載なんだね。
あ、で、
あ、そうそう、少女漫画じゃなくてアフタヌーン連載で、はいはいはい、最近アフタヌーンに私ちょっとハマってて、青野くんに触りたいから死にたいとか。
青野くんもそうですよね。
あ、そうです、そうです、
アフタヌーンですよね、
そうそうそう、青野くん
ドラマ決まった、
ね、
あ、
あ、そうなんだ、ここセクシーゾーンなんだ、
ね、あ、セクシーゾーンの何だっけ、佐藤勝利くんだっけが青野くん役、
あれサッカーのやつ、あ、
違う違う違う、幽霊の話、ホラー、なんかそのある日ちょっと、まあ、なんていうか内向的な女の子が、
はいはいはい、
その青野くんって
こうちょっとっていうか、だいぶだいぶですよ
だいぶだいぶ結構まあ結構まあ正直メンヘラっぽい女の子なんだけどがその男の子のこと好きになったと思ったら男の子が事故で死んじゃうの、そこです。そうしたらもう
あ
のその女の子には見えるの、幽霊が、
はいはい、あ、はいはい、
でも、
うんうんうん、
その男の子の幽霊が見えるんだけど、でもなんか結局、まあ、だんだんその男の子がある日時々そのどうやら幽霊的な呪い的なものに引っ張られて全然見たことない顔をするようになったり、
うん、ああ面白そうですね、
結構怖い、あ、貸しますよ、
あ、貸してください、
はい
はい、
うち2000巻、
なんか普通に最初なんかちょっとホラーっぽいラブコメかなと思って一巻読むと、はい、もうどんどんもう 今、
うん、
今何巻かな、今最新が多分7とか 8なんですけど、普通にただのガチホラー漫画になってるっていう、
めっちゃホラーって
めちゃくちゃ面白そう。
へえ、それは面白そうだな。
タイトルがやばくて受肉編っていうんですか、
う
ん、
やばいねそれ。
あ、そうそうそうそう
今タイトル、そう、最終章受肉編、
デビルマンとかさ、そう
多分青野くんのその呪いの子供をはらむんじゃないかみたいな、ちょっと予想が
立
って、
富江じゃん。
そうそうそう
そう、
でもなんかすごいそのホラー要素、青野くんはなんかそのホラー要素が多分ちゃんと、私全然ホラー見ないんで分かんないですけど、伝統的なホラーのなんかロジックをちゃんとこう継承してるっていうか、なんか解説してくれるホラー好きの引きこもりの同級生がいるんですよ。でその子がすごい解説してくれるんだけど、伝統的ななんかそのホラー要素をちゃんとこうなんかそのロジックを踏襲しつつホラーの展開を進んでいくし、でもなんかなんだろうな、大きいホラーの話になるっていうよりはやっぱり青野くんと主人公の、あ、なんだっけ名前忘れちゃったけど、女の子の恋愛とか、ゆうりちゃん、ゆうりちゃんのなんかちょ恋愛とか、ちょっとセクシャルな話とか、その思春期の性欲みたいな話とかがやっぱコアにあって、すっごいそのバランスが良くて、多分肉地図の皆さんも好きだと思う。
あ、レイト君とか多分すごい好きなはずなんだけど、
あ、本当に
分かんない。あ、でも、うん、読んでるとはず、
あ、まあでも、
まあ、読んでないにしても別に
貸してもらって、
あ、じゃあ俺が提供します。
ただのラブコメだと思って読み進めると結構普通に度肝抜かれるっていう
中盤から結構感じです、ね、3巻ぐらいからすごいなんかマジホラーな、
うん、あ、いいっす、
あれみたいな、あれなっていく感じですね。あれすごい面白い。
ワウワウでドラマ化が決まった。
あ、ワウワウなんだ。
あ、へえ、
ワウワウだ。監督誰？
監督はね、あのね、
そんな
イメージ、スミスってあの多分あの PV とか撮ってる人で、あの脚本が玉田さん
み
たいな。
おお、マジか。
玉田シーンじゃ、
玉田企画。
玉田企画ですね。
いいですね。
アフタヌーンにハマってます。まあ、スキップとローファーは全然ホラー要素ないですけど、おすすめです。
うん。
は
い、
ちょっと貸し借りは恋の基本なんで、ちょっと貸してください。
はい、わかりました。はい、じゃあ、俺か。
はい、
じゃあ、僕作って、
はい、
じゃあ、映画、漫画ときたの全然関係ない、ゲームの話なんですけど、
はいはい、
割とゲーム、はいはいはい、なんか、僕、その、2020年頭ぐらいからちょっとうつ病で休んでた時期に、そのゼルダのブレスオブザワイルドでだいぶ救われて以降結構ゲームするようになって、あのすごいんですよブレスオブザワイルド。本当に心が辛い人はあの買ってやると本当になんかやること多すぎて、でしかもいろんな自然を見ると結構気持ちが晴れやかになる。なんかこの砂漠を越えたら急に雪山だったりするんですよ。こうひたすら壁を登って行く、すごい、まあ、まあいいや、それでとりあえずゲームが面白いなと思って、それ以降結構ゲーム、インディーゲームを特に注目して最近見てるんですけど、なんかこの前2日前ぐらいかなに、インディーライブエクスポっていうあの配信番組があって、それがねまず6時間あるんですよ。
長い
ね。
で6時間あって、そのなんて言えばいいのかな、本当にもう知らねえインディーゲームの名前が50分ぐらい言うのが6回あって、それがインディーウェーブっていう、こうコーナーで6ウェーブあるわけで、その間にこういろんな、まあなんかデカめのインディーゲームの、まあなんかもうちょっとなんて言うのかな、ちょっと独占的な発表とかもあってみたいな感じで、こうなんかすごく、であと途中でその中国とかでゲームをディベロップするためにはっていうことで、こう中国のにゲームをディベロップするための会社の人が、その中国でゲームをディベロップするための方法みたいな説明するとか、すごいそのインディー的なものに対する、こうなんて言うのかな、いろんな潮流も分かるし、そのインディーの自分がそのコンテンツ提供者だとしたら、それを見てると結構なんか、それを見てると結構なんか、なんだろう、もっとこうすればいいのかみたいな風に思うっていう意味では、すごいなんかいいインディー感のあるイベントで、ちゃんとこうなんか、なんだろう、そういうデカめのインディー会社とかが、そのちゃんと多分お金を出してるから、なんかちゃんと一応番組としては成り立ってるっぽくて、なんか日本で音楽とか映画とかでもこういうことができればいいのになとか思いながら見てましたね。なんかその 本当に10羽人から揚げですごいいっぱい流れてくんだけど、はいはいはい、正直さその中になんかその誰がどれが好きか分かんないけど、うんうん、それを知るチャンスすらなかったりするわけじゃん、うんうん、やっぱメディアとかだと、
うんうんうん、
そのファミ通とか、 だから日本でいうとその映画キネジュンとか、うん、ナタリーとか、ね、そういうものを見てたり してもそこにも選ばれないものは当然いっぱいあるわけで、うんうんうん、でもその10羽人から揚げにその50本30分で流れてる時間の中にこれ面白そうと思うものはあるかもしれないっていう意味ではすごいそういうの面白そうだなって思って、でなんか うんうん、そういう、 こうチャンスが多いっていうことではいいなと思って、はいはいはい、なんかちゃんと普通に15万人ぐらいは見てて、
あすごいね。
まあでもゲーム本来の規模からするとまあちょっと少ないかなとは思うけど、そのでもまあ15万人ぐらいが見て、
うん、
それでちゃんとこうだからツイッターで毎回みんな言うから、
はいはい、
だからツイッターのトレンドずっと3位とか2位とかには
なる
わけ、すごいこうなんて言えばいいのか、そのインディーっていうものを、
うんうんうん、
インディーというムーブメントとしてそれをこう出していこうっていう流れの商業的なものとしては、まあだから例えば日本だったら音楽で例えばサミットとかカクバリズムとかみたいな、こうインディーだけどちょっとでかいところが独占で発表することがあって、それ以外で全然知らないヒップホップとかバンドとかの音源が30秒ずつ流れるみたいな、そういう番組とかあったら意外と面白そうだな。なんかチューンコアとかそういうなんかいわゆる配信ディベロッパーみたいなところをやってくれると面白そうだなとか思いながら見てました。ちなみにじゃあその中で面白そうだったゲームの話、なんか尺というね、なんかいや色々あったんですけど、なんか結構やっぱ面白そうなのを取ってくるとやっぱその紹介してた時間が長い、ある程度そのインディーちょっとデカめなところになるんですけど、あのアイドルシミュレーターっていうアイドルマネージャーってやつで、まあいわゆる普通のアイドルシミュレーションなんだけど、あの面白いのはスキャンダルを誰に押し付けるかとかそういうのをこう采配するっていうマネージャーがで、あとはだからテレビ番組のやらせに誰が応じるかとかで、そういうそこまでこうシミュレーションしてるっていうゲームで、それ笑っちゃったのがなんかなんだっけ、インディー結構近い仮面女子っている
じゃ
ない
ですか、はいはいはい、
仮面女子の人たちが主題歌歌って声優として3人参加してるらし
い、
なんか結構そういうこうなんか本当にちゃんとなんか本当のアイドルにそれやらせてみようみたいな、ちょっとあのそういうオルタナティブなノリというか、そういうの見てて結構面白そうだなと思ったりとか、なんかあとはなんかすごいいきなりちょっと極物、もう一個極物で言うと、完全にポケモンのパクリにしか見えない、なんかパルワールドっていうポケモンみたいなのがいっぱいいるオープンワールド系のあれなんだけど、あの可愛いペットを盾にして敵の銃撃から身を守る、工場で単純労働させるなどなど の、 あのそのモンスターを使ったモンスターとの共同生活っていうので、そのいきなりその PV の最後にその工場の歯車をポケモンとかそのモンスターたちに回させてる絵とかがあって
すごい、ね、
すごい結構笑っちゃって、なんかあのいやまあ、あの そういうゲームだけじゃないですよ、もちろん、
でも実際にでもポケモン世界
ね、そうだから そういうなんかインディーゲームならではの、なんかいわゆるそのいわゆるメジャーに起きてることの批判としてそういうものが機能する感じというか、なんかそれが改めて久々に見るとそういう流れっていうのがあって結構面白かったので、まだ全然多分 YouTube で流れてるので、まあ、なんか暇な時になんかめちゃくちゃなんか皮むきとかしなきゃいけない時とかに見るとちょうどいいと思います。
だってポケモン世界のね
え、
やっぱポケモン世界のミルタンクとかさ、ものすごいこうひどいこう環境でさ、ねえ、
きっとだからピカチュウとかにこう充電工場みたいなあの、ね、電気作らせたりとかできるんだろうね。
ロケット弾どころの騒ぎじゃない
かもしれ
ないね。
全然あるよ、
ね。ありますからね。
まあ、そうでもインディーゲームはあのなんか今言ったのは割と極物系ですけど、なんか。なんか、ある種の流れっていうか、そのサイバーパンク2077とかもあるけど、ああいうこうサイバーパンクに至る流れみたいなものも含めて割と面白い文化ではあるので、インディーゲーム名作選みたいな本が今出てるので、なんかそれ読むと割と分かります。なんかいろいろとなんか結構ゲームはなんて言えばいいのかな、こう映画とか漫画とかに比べるとちょっとカルチャー的に別の場所に置かれてる節があるけども、結構まあ、作ってる人はみんな映画とか好きで、
そうだよね、
ゲームとか作るわけだから、まあ、意外と僕もなんか自分でプレイするようになって、そのメジャーどころじゃないインディーゲームとか探していくと割となんか変、あのなんかすごいオルタナティブなものがいっぱいあります、なんかなんだっけ、最近一番笑っちゃったのがそれ今回の発表じゃなくて、あの自分で買ったやつなんだけど、なんかあのね、 Google みたいな、あ Google じゃないか、もうちょっとあのなんかインディペンデント系のちっちゃい会社のインターンに主人公が行くのよ、そうしたらいきなりなんか もう何でもインターンみたいな感じで行ったら、うん、大丈夫かな、何でもインターンみたいな感じで行ったら、うん、なんかそのいきなり地下に行ってモンスターを買ってくれって言われて、うん、なんだそれって思って、うん、その地下にあるオフィス の, そのパソコンとかを投げつけてモンスターを倒すのよ、うん、でもだんだん進んでいくうちに、うん、そのモンスターというのがどうやらその M&A で回収されて、うん、あのその倒産してしまった会社でリストラされてしまった会社員たちがモンスターになったっていうことが分かるっていう、だんだん分かってくるっていう話で、結構それがね、なんかね、だんだんその人たちをこうインターンに殺させてるっていう、
地獄みたいなゲームしか出てこねえじゃねえか。そう、
インディーゲーム、
インディーゲーム、
違う、あれごめん、俺がそういうちょっとブラックなゲームが好きって言わないんだけど、まあなんかそういうなんか面白い発想をこうそのままなんだろう、ある種面白、なんだろう、ちょっとまあダークな発想を面白にぶち込めるものがいっぱいあるから、すごいおすすめゲーム、
見てくる
な、あ、ゲーム結構なんかいろいろ面白いですよ。なんか今度変更とかも、
あ、で変更ね、
そうそうそう、あの台湾のホラー映画なんですけど、それも元ネタはゲームだったりするので、多分そういう
ネフリでドラマがね、
そうネフリでドラマがある、ね、でもなんかドラマ版はなんかそのゲーム版というか映画版の続編なんだよね。
じゃあ
だから
映画見てないと、
いや、映画見てなくても一応大丈夫なんだけど、なんかそう過去編みたいな感じで全部回収してくれるんだけど、でもその基本の流れはゲームにあって、
はいはい、
その30年後に同じ学校に来た子供たちがその呪いをもう一回検証して、その呪いを解決していくみたいな話になってるんだよ、ドラマ版は。だから本編、正直その社会的なこととつながってるから、
はいはいはい、
あのゲーム版の方が面白い、あ、要はだからそのゲーム版のバッドエンドの方が面白いです、はい、
ドラマで見るなら、だからドラマとかさ、うん、映画と同じストーリーのことだよね。
映画とほぼ同じストーリーもあるし、その後にだからそこのこう未来における解決戦みたいなのも無理やり作られてるって感じ、うん、でもあの多分映画とかゲームとかで多分十分だと思う、うん、なんか結構なんだろう、そのいわゆるさクーリンチェみたいな
やつだから、
そのなんか、うん、要はチクったりするわけよ、
うんうんうん、
あいつはその反政府思想ですみたいな、
うんうんうん、
こととそのホラーがうまく結びついてる話なんだけど、それがだから結局そういうことをしてしまった結果、その浮かばれない成仏できない霊になってしまった子がいるっていうのがゲームとか映画の話だったんだけど、その30年後にその学校に来て呪われた新しい生徒がその子、その幽霊の呪いを解いてあげようとするっていう話がドラマ。
じゃあ遠征街から遠征街じゃなくなっていくかっていうところの時代感ってことね。
あ、そうそう、だからなんかね、うん、そう、なんかそのバッドエンド感が良かったのにってところはまあ多少はありますね。
なるほどね。
まあちょっと、まあ、映画自体は多分今度やるから、ぜひ肉痛とかでも面白かったら取り上げればいいんじゃないですか。
なるほどなるほど、うん、はい、
すみません、そんな感じです。
なるほど、じゃあ今日はこんな4人で喋って行くという感じですかね。
はい、まあまあ、
はい、
前置き長かったよ、
長かったな。
いやでもまあなんか最近のこのポッドキャスト的には多分通常、
うん、何なら通常運転する
。そう
なんですね。長
々喋りました
。
はい、
はい、じゃあこんな感じで、改めまして本日は、近藤秋乃さんの、作の、
はい、
エゴさんの恋人という作品について喋っていこうと思いますが、なんかあらすじとかって高島くん出たりします？
あ、すいません、なんか僕伝承だったんで、あの、
はいはい、
あれでいいですか、あのアマゾン の, あの最初のあれで、あのあらすじで、はい、アマゾンの一巻のあらすじですね、はい、29歳半人前の男、はい、半人前の大人たちが繰り広げる問題だらけの恋愛模様。29歳の A 子さん、誰と一緒になるとか、どこで暮らしていくとか、そろそろ決めなきゃいけない問題も増えてきた。とはいえ答えなんてすぐに出せない、過去出したくないわけでして、ああでもないこうでもないと思い悩む A 子さんの厄介な日々を綴った A 子さんの恋人、こういう感じですね、
うんうん
う
ん、
はい。
結構でも名前が出てこないな。このあらすじ、
そう、そうね、そう、
うん、A 子さんしか出てこない、うん、
A 子さんしか出てこない、
A 子さんしか出て
でも A 子さんの恋人って漫画すごいこう各単行本印象的なのが、前巻毎回そのキャラクター紹介が、大体普通の漫画ってなんだろう、ページ開いて2ページ目とか3ページ目とかにこの漫画の登場人物みたいなのと、あとあらすじってまとめてあるような感じあると思うんですけど、 A 子さんの恋人は各巻全部表紙がその登場人物のプロフィールがね、全部表紙になってるっていう 形になってて、なんかね、もちろんそのエゴさんっていう女性が、まあ、主人公でいて、でその恋愛模様の話では、まあ、メインでそれは特に後半に行くにつれてあるっすけど、でも結構やっぱ群像劇というか、そのエゴさん周りの、その友達たち、その大学の時の同級生同士で、でも卒業してからもなんとなく緩くこう集まったりとかしてる人間関係の話っていう、特になんか前半部分そこの面白さめちゃくちゃあったなって感じするんですけど、なんであれですね、一応補足すると、まず A 子さんという、まあ、ニューヨークから3年間ニューヨークで、生活していて、まあ、留学してて帰ってきた、漫画家をしている A 子さんっていう、女の人と、で A 子さんが学生時代に付き合っていて、でニューヨークに行くときに別れてないけど、まあ別れたぐらいな感じの、A 太郎っていう、まあ、大学の時は付き合ってた男の子がいて、で、あとアメリカのニューヨークの方や、ニューヨークの方で今度 A 君っていう、翻訳家をやってる、男の子が、まあ、A 子さんの、まあ、恋人としていて、で、まあ、いると。で、それでプラスアルファって言い方するとあれだけど、あと、他に、A 子さんの大学時代の同級生たちっていうので、ゆうこちゃんっていう、まあ、お茶日とかね、ああいう感じの技術系の予備校で講師をしてる、はい、女の子と、あと、けいこさんっていう、エディトリアルデザイナー、雑誌の、それ本とかのデザインか。
編集さん。ああ、でも編集デザインなんですね。
をしてるけいこっていう、女の子と、あと、イラストレーターをしてる、かつ、栄太郎のことがずっと好きな、愛子っていう、女の子と、あと、まあ、これはメインからはちょっと下がるけど、その愛子ちゃんのことをずっと好きな、
山田
っていう、そう、人物が、まあ、
一応山田くんも4巻では出てるよ。
あ、本当だ。あ、そうだ。あ、そうだね。山田くんも出てる。あと、ヒロくんとかもいろいろいるよね。
ヒロくんは割と映ってるんだけど、山田くん、ヒロくんは、その、ゆうこちゃんの、ちょっと、その、さっき言った予備校で働いてるゆうこちゃんの、現在の彼氏。
バカな彼氏。
いや、違う。まあまあ。
はい。
はい。
っていう、こう、感じで。
そうですね。
わけですが。はい。どうでしょうか。どうでしょうかというか、まあ、
そもそもなんで今回英子さん、なんか結構終わりが、うん、終わってから割と経った感じです
ね。1年ぐらい。そう、なんか藤田さんと、はいはい、なんか今度ポッドキャスト撮りましょうよって話になった時に、英子さんちょっとぜひっていうので、うん、まあ、読んでみてすごい面白かった。いや、まあ、
最近読んだからっていうそれだけの理由ですね。
なるほど。
そうですね。
でもすごい、
まあ、あと世代的にも、ね、全員29歳っていう設定だから、ね、まあ、ニックチーズ的にはいいのかなみたいなっていう、ドンピシャなのかなみたいな、それだけです。
ちょうどね、今でも28、
山田君28
なので、うん、まあなんかでも、
そうですね、
結構ね、なんかよく歌丸さんとかラジオでなんか第二思春期みたいな言い方を結構なんかしてるんですけど、はい、まあ、なんかその30前後のなんか改めてやっぱりその思春期ではないけど、もう一回ちょっとその周りも、なんだろう、働いてるにしても、ちょっとなんかその学生の頃のノリからはもうそろそろいい加減抜けてきて、なんかこう結婚する人は結婚したりするし、なんかその、なんだろう、今後の人生のこう、まあ、そこで決まんないんだけどさ、なんとなくこう地盤っていうかさ、
はい、
足場をなんとなくもうちょっと固めてかなきゃなみたいな圧をなんとなく、
だから2回目のモラトリア、そう、ね、モラトメントが移行期ですよね、うんうんうん、それこそ
のなんか時期の悩みものみたいなのって、うん、まあ、なんか映画だと去年ね、俺はあのマティアさんのマキシムとか結構そんな感じで、
グサビエドランの、
そうグザビエドランのとか、そんな感じだったけど、結構やっぱ本当にザそれの話っていうか、なんか恋愛模様の話ではあるけど、なんか恋愛の話と、なんかその今後とか自分の生き方をなんか改めてこう見つけていくまでの 話で、なんかすごいこう、そこが丁寧、
うん、
なんかなんだろう、うん、あのこの丁寧に全部に、あとその学生時代から続いてる、なんか恋愛っていう形では出てるし、実際にもこれが恋愛っていう形で出ることはあると思うんだけど、
うん、
でもなんかこういう形でその自分の中にあるこう10代からあるある種のコンプレックスだったりとか、うん、なんかその人間関係とかっていうことを、なんかこうこういうふうになんかちゃんと丁寧に一個ずつ言葉にしていける期間の話っていうのって、うん、なんか結構こう、まあ、ある種フィクションだからできることだなって気もちょっとしたし、
うんうんうん、
なんかでもそうで、ここでも一個ずつすごいやっぱ丁寧に悩みながら言葉にしていく過程っていうのはなんかすごい、うん
うん、
いいなと思ったし、なんか、ま、何年今は割とこうさ、なんか自己実現的な側面で見たりとか僕はしてたっすけど、なんかまた何年後かに見たりとかでまたちょっと見え方も違ってくるだろうなみたいなことも、
うんうんうん、
なんとなくねうっすら思ったりしましたが、
あ、うんうん、確かにね、僕は割と自己実現的な話として見てないっす、逆に。
あ、そうなんだ。
全然違う。あ、なんか、なんかそのなんていうのかな、そのそのコミュニケーションの話の中で特にこうなんか、うん、なんだろう、過去からなあなあにしてきた人間関係の話、まあまあまあ、実際そういう話なんだけど、
うんうん、
なんていうかこうそれが別に恋愛っていう意味じゃなくて、
うんうん、
要はずっと、うん、なんだろう、友達でいたかったけど友達じゃもういれないなって思った人と別れるとか、うん、
そ
あ, 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 あとはだから、まあ、そういう話として僕は割と
やるんです
、うん、なんかだから確かに今話聞きながら、これを自己実現の話のみで俺は全然読んでなかった。
あ、うん、俺もそう、自己実現
のみでは読んでない。あ、そう、うんうん、まあでもなんか逆に自己実現の話は俺そんなによ、あの、
うんうん、
メインだと思ってなかった、うんうん、逆にだから、うんうん、そう、コミュニケーションの話だとしてずっと読んでる、
うんうんうん、
まあ
なんかそれは結構多分あれですね、
はい、
きっと自分に寄せて読んじゃうから、うん、どうしたって、うんうん、この漫画、
うんうんうん、
どこのなんか、うんうん、何のエピソード、結婚とか、まあ、自己実現とか、
うんうん、
まあ、その人間関係とか、なんかそういう試金石みたいになんていうか、どこが引っかかるかで、なんか自分が今引っかかっているところとか、なんか自分がなんだろう、悩んでるところがなんか炙り出されてしまうような、うんうん、なんかそういうバランスで書かれてる漫画だなっていうのはめっちゃ思いましたね。うん、私も割と自己実現っていうか、
それぞれアルファ、あ、ごめんごめん、
だったかな。
はいはいはい。
自己実現の話とか、あと結婚の話は結構響きました。
ゆうこちゃんの話とかですね。あの、
うん、
とか、まあなんか。ヒロ君とゆうこちゃんっていうよりは、なんかあの、結婚して、しようよって言われて、
はいはいはい、
そうそうそう、A 君に結婚しようよっていうか、まあ多分、Will you marry me と言われた A 子さんのモヤモヤみたいなのが、なんかすごい、それをなんかどう翻訳するかっていうのが結構、まあ、ウィリュー・マリミとか、うん、I love you をどう翻訳するかみたいなことが、うん、なんか多分後半のテーマであったと思うんですけど、
うん、
なんかその、うん、あなたをが好きですってどういうこと、うん、っていうなのの答えの違いが、まあ、結局 A 太郎と A 君の違いだったわけで、うん、A 子さんにとっては、うん、なんかそことかがおーってなりましたね。
なんかそう、あの、あ、高島くんはと、
あ、僕はね、すげえめちゃくちゃ面白く読んだんですよ。で、
うんうん、
けど、僕のなんか生きてきたのとか、まあ、結構恋愛漫画としても読んだんですけど、
うんうんうん、
あんまりなんか僕の、恋愛の感覚とかとは全然違ったし、なんか、
なるほど、
あんまり、人間関係の作り方とかがもう全然違うから、なんか、あんまり入り込まれ、普通に 面白い漫画だなとは思ったんだけど、あのがっつりこう、なんて言うんだろう、心あの食らったとかっていうのはなくて、なんか
ベースで見てるわけじゃない
と、はいはい、そうですね、なんかあんまりあのがっつり来なかったというか、めちゃくちゃ面白かったんだけどし、めちゃくちゃあの伏線の回収とかも含めてすげえよくできてるなと思ったけど、なんかこれはもう完璧僕のせいなんだけど、なんかかなりいや、なんかそうですね、だから今日は結構あそういう、あの見方もあるんだなっていうのをちょっと聞きたくて参加 したところもあるので、はい、
なるほど、
なんか話じゃしたらあれですけど、なんか結構やっぱ栄太郎と A 君とまあそれぞれ過ごしてる時間の違いって結構最初から最後1巻から7巻通して結構なんかやっぱそこの違い、なんかその A 君とはこれができるけど栄太郎とはこれができなかったなっていうことみたいなのっていうのが、結構なんかこう常に比較して描かれてる感じ、比較というかなんかやっぱそれは常にずっとあって、でもなんか僕一応今回2回読んだんですけど、なんか1回目読んだ時ってなんかすごいこう栄太郎、昔付き合ってた栄太郎の方によりが戻るのか、でも今一応そのかあの付き合ってた、まあ付き合ってる、まあ、A 君のとの、結婚の方を選ぶのかでなんか揺れる話みたいに一回最初読んだ時は思ったんですけど、なんかもう2回目読んだ時ってもう完全にあのもう A 君のまあ A 君と結婚する、はいはいはい、
いやそれっすそれっす、
うん、そうですね、
なんか A 君と結婚するに決まってんじゃんっていうとすごい言い方雑なんですけど、でもなんかやっぱりもうその、A 君と多分その、まあ、A 君と一緒になるっていうよりはその A 君と過ごす、 A 君との過ごし方の方に行くっていうことはもう結構やっぱある程度もう結構そっちに行く話だなっていうのはなんとなく見えてて、
それは結構、
そうで、分かる話ですよね、あの A 太郎の方に戻るかもなっていう可能性っていうのは、あのなんか基本的にそのやっぱこうやっぱこの漫画ってなんかなんだろう、あの好き嫌いって例えばだけど好き嫌いで明確にはっきり言える感情じゃない間のなんかこうさ、言葉にしづらいところすごいずっと漂う話じゃないですか。その A 太郎に関してもなんかその昔の恋人で一緒にいるとなんかなんだろう、その自分が変に居心地が良くなっちゃったりとかこうなんか自分が変わっちゃう感じが怖いからみたいな、だからなんか栄太郎はもう今は嫌とかじゃなくて栄太郎に対する好意もあるし、なんか一緒に過ごしてた時間も愛しいと思ってるけど、でも栄太郎と離れていく話だと思って、なんかだからでもそれって単純に栄太郎のことが好きなの嫌いなのっていうなんかこう2つの単語でなんか簡単にジャッジできるわけじゃない、
そうですよ、
感情だと思うんですけど、なんかだから結構でも2回目読むと結構明確にそのさよならを言わない。
そうですよね。あのだからちゃんとさよなら、だからむしろ A 太郎が A 子に絡んでいくのも、ちゃんとさよなら言われてないから絡んでるっていう感じで、だからちゃんとまあなんだろう、まあ厳密に言うと違うけど A 子さんが A 太郎をちゃんと振る話、ちゃんともう二度と会わないって状況にするためにこう生産していく話、そのための準備をしてっていう感じの話なんですよ。
でちゃんと振るってさ、でもやっぱなんか結構、ま、アルチフィクションだからできるっていうかさ、ここまで丁寧にちゃんと振るってなんか、ね、ここまで丁寧にこうなんかこういうことだったんだっていう自分の中でその別れるっていうことに対してしっくり言葉を見つけて、しかもそれを相手に届けてあげる、で向こうもなんかやっぱ結構その別れるための言葉をなんかこうさ探していく過程っていうのがあるから、なんかやっぱ結構俺なんか1回目の時 A 君なんならあやくね、 A 太郎やべえやつにやっぱ結構見れてたわけなんだけど、
そうなんだ、
で結構やっぱこうはあはあ、なんだろう、こう3年後にさ、もともと付き合ってたとはいえさ、結構なんかやっぱいきなり家に来たりとかさ、なんか結構おーとか思ってたんだけど、なんかでもすごいなんだろう、
いやだからずっあだからそうなんだ、結構僕ずっと実は連載当時からずっと1巻ぐらいの時から買ってて、毎回巻を追うごとに買ってたんですけど、なんかそういう意味で言うとだから 確かに序盤はそういう感じするんですけど、うんうん、やっぱ後半、うんうん、4巻以降は明確にその作者もその栄太郎の視点に対してめちゃくちゃフォローを入れるとか、
そうだよね、う
ん
う
ん、すごいこうだから栄太郎がその栄子に執着というかその離れられないって思ってるってことについてのすごい補助線がめちゃくちゃ引かれていくから、なんか後半は結構やっぱ栄太郎が主人公にさえ見える話になってる感じが僕はその連載当時の時はずっと思ってて、なんか栄太郎の比重がどんどん上がっていく漫画なんだよね。そのもう終わるんだけど、てかだから A 君は実はずっとそう A 君の明確なキャラクターが描かれるのは意外と結構序盤と後半の一箇所ずつぐらいだったりして、
あとあのあれだね、あの終盤の方でさ、
あそうそう
飛行機に乗って、
うんうん、
あそうあのこのポッドキャストをあのあ
そうだね、
はい、
ネタバレはね
するので
ネタバレはします。
で、A子さんの恋人に関してはネタバレなくて、ネタバレされても面白いと思うけど、ネタバレなくてもない方が面白いっていうこともあるかもしれない漫画。
1回目の面白さと知ってからのやっぱ2回、やっぱ2回読んだ方がいい気はする。私も読んでみて それは思いました。だからネタバレ嫌な人は聞かない方がいい気がする、まあね、うん、
はい、聞かない、
すぐ読めちゃう、
はい、はい、それで
読んでから聞いてくださいね。
読んでから聞いた方がいい。
もう角川方式でね、やっぱね、あの見る前に読むか読む前に見るかっていうね感じでございますけど、はい、
はい、
だからなんか結構後半でやっぱその A 君が、
うん、
まあ、だからそのあれだよね、大江健三郎のね空の怪物アグイを
アグイ
あの翻訳しだしてからの、
はい、
まあ、翻訳がうまく進まないっていうところから、はい、まあそのまあそれまでは割とね、あの、
うん、
こう返事いつのその東京って日本に帰る前にね、あの結婚しようっていうことを言うけど、うん、まあ、その返事待ちの状態の1年間の話なわけだけどさ、
うん、
その、まあ、なんとなくこう余裕で待ってたところからさ、
はい、
まあ、こう実際にその確かめなきゃ、この2人の関係を確かめなきゃいけないことがあるって言って A 君が日本にこう来るっていう展開があって、
はい、
そこでは結構やっぱ A 君の内面っていうのを語れる、語られるけど、でもやっぱ後半特にやっぱでも今ね中村君言ったみたいに、
うん、
やっぱ栄太郎の方の比重っていうのが ね、
すごい、なんて言えばいいのかな、ちょっとそう難しいんだよな、あの僕だから結構、うん、そもそもこの近藤秋野さんの結構ファン、
はいはい、
原画展とか行くぐらいファンなんですよ、
うんうんうん、
であのニューヨークで考え中っていう、
うん、
あのなんかその人が出してる日常のエッセイコミックがあって、
はい、
この前山田君に貸して今、うんうん、部屋にあるんですけど、
貸し借りは恋の基本ですか、
貸し借りは恋の
基本、貸し借りは恋の基本なんで、ま
あ、こういうあのニューヨーク実際ニューヨークでどう住んでるかっていうことを書いてあるエッセイ漫画みたいなのがあって、でこれを読むとそのなんか今もう結婚してらっしゃるんですけど、その結婚してる相手がもう基本的にめちゃくちゃ A 君なんだよね、見た目が。
うーん、
だからそれを読んでる時点で、まあ、A 太郎とくっつくことは正直ないなと思う、うん、あだから変な言い方だけど、
うん、
ここでわざわざそのフィクションを選択するはずないなっていう、うん、ちょっと特殊な意識で読んでるから、うんうん、逆に言うとその後半なんかフィクションだからこそ掘り下げられるところ、
うん、
要はだから変な言い方だけど、まああったかどうか知らないけど、例えばだからその近藤さんにとってその今付き合っ今結婚してる方が A 君に近い人だったとしたら、
はいはい、
今改めてじゃあ過去にいた男のことを考えながらその人が今どう思ってるだろうと思いながら書いてるような漫画みたいな風に結構読んでたんですよ、
うん、
俺はだからちょっとだからいわゆる普通にフィクションを楽しむっていう視点に比べるとちょっとなんか
メタ的だよね、
メタ的そうそうそうそう、だから割とねなんかねすごい不思議な視点で読んでたとは思う、なんか結構そのね、うんうんうん、やっぱそのね、いやもともとその漫画家としてすごい面白いんですよ、ニューヨークで考え中も、
うん、
その、
うん、
なんか A 子さんにもある結構そのなんか、
うん、
なんか日常の発見みたいなこと、
うん、
でその
うん、
そこの描写がもともとうまい人で、
うんうん、
それを2ページの漫画に落とし込むっていう作業をずっとニューヨークで考え中してて、うんうん、ちなみに後半は後半というか現在の話は基本コロナウイルスの話になってるんです
けど、今も続いてる、
今もずっと続いてる、うん、連載してる、うん、でそうコロナウイルスになっちゃって自分のニューヨークからそれこそニューヨークから別のところに行くって話になるんだけど、うん、それはそれで面白いんですけど、それもそこまで貸してるよ、
あ、ありがとうございます、はい、
でそれで、
うん、基本ですから、
そうですね、うん、まあまあだから そういう意味で言うと、なんかだから結構だから僕は割とそのなんだろう、フィクションとして捉えるっていうよりはその近藤秋野さんのいろんな作品の中のストリームの一つとして捉えてるから、うん、ちょっとだから多分今話す中で言うと割とちょっと変な見方をしてるかもしれない、
うん、単体で見 見るのとね、だ単体で見てもでもやっぱ2回目でやっぱそのすごい、うん、あこれでも A 君の話だって思った、
うん、
そ
うあっていうかそう A 君を選んで、
う
ん、
選ぶそう選んで
だからなんでその A 太郎、うん、だからその後半の A 太郎の描き込みっていうかその A 太郎に関するその内面描写のあの濃さっていうのは多分だから想像だからこそやれる範囲、うん、やれるというかだからこそ描きたかったことなのかなみたいな風にこう思って読んでましたね、
うん、なんかさらに言うと、ね、A 太郎にさよならを言う話でもあるけど、
はい、
ある種さよならっていう方々 A 太郎にはさよならだと思うけど、まあ
はい、
それぞれのキャラクターに対してもその、はい、ある種その A 子さん視点からすると、
はい、
こう、
うん
さよならって言っちゃうとさよならになっちゃうんだけど、
はい、
なんかさよなら的なって、うん、なんかちゃんと別れていく話っていうかそれぞれの人生の方に向かっていく話っていう、
うん
うんうん、それはなんか A 子さんの中でのそれぞれの例えば優子ちゃんとか恵子さんとかとの関係っていうことっていうよりは、うん、結構それぞれの優子ちゃんなりのそのなんだろう
あなるほど、
場所だったりとか恵子さんなりの場所っていうのを見つけていく話っていう、うんうんね、
基本はずっと最初仲良くて阿佐ヶ谷でひたすらもう本当大学生みたいな感じでしょっちゅう家に遊びに行ってるもんね、うん、そこからだんだん少しずつ結果みんな阿佐ヶ谷から消えていくっていう話っていう、う
ん、あでも絶賛僕は多分なんだかんだ言ってまだあの時間ですよね、はい、あの、まあ、学生からの人間関係の延長線上で、
ね、そうですね
あ遊んだり、
はい、
仕事終わった後遊んだりとか、
はいはい、
そういう感じですからね。
そうですね。漫画の貸し借りし合ってる関係ですからね。
ですからね。そうですね。なんですけど、
はい。
はい。
はい、
でも結構なんか僕は、はいはい。
あ、どうぞどうぞ。
はい。
あ、でもその A 太郎と別れてく話のでも全。にはでもなんかその単純に好きとか嫌いって話じゃなくてなんか、うん、結構個人的にその自己実現の話だなって思ったのは、
はい、
結構そこでのその A 太郎と別れ、うん、A 太郎にちゃんとさよならを言うこととか、
うん、
A 君と一緒にその生き方を探していくっていうことを選ぶこととかっていうのが結局そのやっぱ自己実現とセットだなっていうか、ね、セットになってからその
ほうほうほう
まあなんかあんないですよあの僕がね恋愛とかよくわからんですけどなんかそのなんだあの恋愛ものって言った時にさイコールでなんかそのさ純粋に恋愛っていうだけのことってさ結構実はさ基本ないじゃん、
ないよね、
なんかそれやっぱ結構そのまあ、うん、何をこう何が自分の中で重きがあるかとか
そうだね
うん、
それはなんか本当に
何が大切だと思っていて何が大切だと思わないのかもしくは限られた時間の中でどれの優先を取っていくのかみたいな、
うん、なんかそれは大きいところで言うと生き方ってレベルまで行くし、ねうん、ちっちゃいところだと趣味思考とか、うん、もう本当になんか例えばその洗濯物の干し方とかさ、うん、その食器をどのタイミングで洗うかとか結構そのレベルのズレだったりとかも多分すると思うんだけど、うん、でもなんかその中で自分がどこに重きを置いてるかみたいなことっていうのが結構その重要なのかなって気はしててなんかだから結構エコさんの恋人はなんかだから恋愛漫画で多分コーナーに置くだからジャンル分けすると恋愛漫画なんだろうけど、
うんうんうん、
結構なんかやっぱそこにこう恋愛の中でのその気持ちを寄せていったりとかする気持ちが移り変わっていく、うんうん、その根底にあるものとしては結構やっぱちゃんと自己実現だなっていうのはすごい思いながら見ていたし特にそれはなんかなんだろう、
うん
うん、ゆうこちゃん、けいこちゃん、あと、まあ、僕はあいこちゃんですね。あいこちゃんにおけるやっぱその自己実現みたいな。まあ、
みんな
そう、まあ、あいこちゃんだよ。やっぱね、僕はピンポンっていう漫画が、ね、あるんですけど、ピンポンっていう漫画では悪魔が好きなんですよ。悪魔推しなんですよ。だから、ね、悪魔推しはやっぱり、ね、あいこちゃん推しになる、
ね。それはそうですね。
そうという、すごい、
その、あいこちゃんはどういう。
それちょっと後々、まあまあ、
今これまだ前段の話
なのっていうさなんかそういう結構、はい、自己実現の中でその自分が何を選んでいくかっていうことと、はいまあ、なんかその結局なんだろうある種パートナーみたいなものがそれぞれのキャラクターにできたりするから、うん、なんかそれはこう恋愛的にもなんかこうまとまっていくように見えるけどでもなんかそれはでも恋愛すごいなんか純粋な恋愛ものって何かって言うとそれは分かんないんだけど、
うん、
だから恋愛の果てにそうなったっていうよりはなんか結構やっぱその選び取 なんかこのそれぞれの人生を選んでいく中でそこに行くみたいな感じが結構すごいしたなっていう感じが、
まあそうですね、なんか本当に別に何て言えばいいのかな、恋愛そのものっていうのがどういうことかっていうのはちょっと分かんないけど俺もまあそうだけど、なんかその何て言えばいいのかな、その自分の中のその結局だ、なんて言うのかな、結局なんだよ、その いろんな価値観が人間時間によって変わっていくみたいなことも結構この映画の、ああ、映画じゃ、この漫画の中にすごい重要じゃないですか。だから、なんかそのなんて言うのかな、そのいろんな価値観の中で、そのなんだろう、これまで特にこの優子ちゃんと恵子ちゃんの関係とかが結構この肝だと思うんですけど、そのあのすごい悪友で、あの A 子に対しては割と悪友で2人とも上から攻めるんだけど、優子ちゃんはすごい恵子ちゃんのことを実は評価してて、その能力値的にだけど、その恵子ちゃんがずっとなんか元彼とよりを戻そうとするとずっとマジでやめろってずっと言い続けるみたいな、そこに対して恵子ちゃんが最終的に後半こうなんか、
あそこはいいよね、
ちょっと説明しようとしてその元カレの吉尾君ってことをそのなんかよりを戻そうとするっていうことをこう優子ちゃんに話すときに、その優子ちゃんと喧嘩してるんだけど、そのだからこれまではずっとそのなんか遠くまで泳げるのに、その近く浅瀬にいる人に遠慮してたみたいな、だからそういう浅瀬にいる私たち優子ちゃんみたいな、こうちょっと芸術的な能力みたいなところでは、もしかしたらちょっと足りてない、恵子ちゃんと同じところまでいけないかもしれない人たちに遠慮しないで好きなことやりなさいよって優子ちゃんは言うんだけど、恵子さんはその自分が好きな吉尾くんには、吉尾くんもその能力的には恵子さんのところまでいけないんだけど、もしかしたら違うところで何かこういいところがあるかもしれないから、それぞれが一緒に別のものに向かって進んでいくために頑張ろうみたいなことを言われたから、そのかつての優子ちゃんがその恵子ちゃんに対して思っていたような、その引き止めるようなことはないんだみたいな風に言って、それぞれの価値観とか考え方なんて変わっていくんだから大丈夫よみたいな風に言うシーンがあって、多分そこが結構この漫画のそのなんだろう、サブキャラの薄美のところだと思うんですけど、まあなんか そういうなんて言えばいいのかな、まあ人から人へ対するなんかすごくジェラシーとは言わないけど、ジェラシーとまではいかないけど、まあなんかその自分にはその適用がなくて他の人にはその適用があることみたいなことに対するすごいこう距離感みたいな話が結構多いじゃないですか。それってだから才能みたいなことを言うとそれは才能でもあるんだけど、でもなんて言えばいいのかな、 もっとシンプルに適性と言いますか、なんかあのできることとできないことってあるよねみたいなところに対して、こうその他人ができることを、まあ特にその主人公たちは全員美大だから、そのある種一つの能力的なものをこう同じ計りで捉えてしまうこともあるけど、でも全然そうじゃないよねっていうことにこう行くのがサブキャラの話なんだよね。
そうね、いやそこがいいですよ。
あいこちゃんの話とか、その山田くんとかヒロくんとかの話も割とそこに行き着くと思っていて、
いや、まあまあ、結局その同じベクトルの中での話だからね、そこは。だから
結構その A 太郎と A 君の話とはまたちょっと別の軸でそこがあると思っていて、その二軸があるのがすごいこの漫画の豊かなところだなと思います。
でも多分自己実現的な話で見ると結構そっちの、この漫画で言うと結構その浅瀬浜辺のモチーフで語られてるのが今中村君が話してたとこだと思うんですけど、結構なんか多分そこに関してはすごいその自己実現的な側面で見ると結構やっぱそこってめちゃくちゃ、
いやめっちゃやばいっすね。最初に読んだ時超最初に読んだ時私はもうあの海のところに刺さりまくりましたね。なんか7巻の、
はい、浅瀬浜辺の話ですね。
7巻、まあその前からその海の例えは出てくるんだけど、
そうですね、
6巻ぐらいから7巻の、そう、最後に優子ちゃんが
結構ラストとかで、あなたの
211ページ。
ああ、はいはい。
なんか、
はい、あここね。はい。
そう、211ページ。
泳げなかったけどってやつですね。
そうそうそう。それだけじゃないもの生き方って。学生の頃みんな海の方ばっかり見てたけど、それだけじゃないって今の私たちはもう知ってるでしょ。今私は全然かわいそうじゃないっていうところで、号泣みたいな感じだったんですけど。
いや、もう本当に。いやー、もう
号泣だったんだけど、なんかやっぱそこって結局なんだろうな、自己、私も全然今浅瀬で溺れてるんですけど、浅瀬で溺れてるけどから私はかわいそうだったことがなんかないとは思えない、正直人と比べちゃって、いやまだこれ読んでは全然浅瀬で溺れてるし、なんか全然その優子ちゃん的なかわいそうだったことなんかない、うまく泳げなくなってかわいそうだったことはない、それだけじゃないもの、生き方ってなんて思えないんですけど、でもなんかこういうふ
う
に、そう、そう思えないんですけど、でもこういうふうに思える日来るから、とりあえず浅瀬で溺れとこうかなっていうか頑張ってみようかなって思ったみたいなのもすごい、
めっちゃ背中押されてるじゃないですか本当に。
いやもう本当にあったし、
いやすごい、
そうそうなんだよな、さっきあの言ってた
ここでの、
うん、
うんうん
うん、あ、いや、恵子さんが、よしおくんに言われたこと、もう、めっちゃいいなと思って。
はいはい、6巻ですかね。
6巻。
6巻の153ページ
6巻の。あ、違うところを一緒に泳いでいきましょう。
違うところを一緒に。
別々のところを一緒に泳ごうって言われたっていうのが、もうよしおくんは前は、恵子さん、恵子ちゃんの、なんか、成功、恵子ちゃんに対してすごい厳しかったり、恵子ちゃんの成功を妬んだりしてたけど、今は別々のところを一緒に泳ごうっていう風に成長してるみたいなね、
うん、
いやーいいんだよなこの海の例え海の例えめっちゃいいんだよな、で、ね、結局
結構
そう、はいはい、あ A 君も A 子さんに A 君がもらう手紙も、一緒に生きていく方法を2人で考えましょうっていうのが I love you の意味で、 A 太郎の I love you は一緒にいたいっていう意味だったけどっていうのをすごい言ってて、いやーなんかいい人生いいなみたいな。
その話で言うと五巻の
五巻
のね、あのね、なんだっけ、67-68のところも、あのお互いの悪いところを分かった上で二人で許し合って生きていきませんかって、きっと A さんは A 子さんに言ってるんじゃないですかみたいな、ヒロ君が言う
シーン
があって、なんかだからここも同じことを実は言ってるんですよね。だから実はずっとそれぞれいろんな人たちがそのことに気づいていくっていう話
で、なんかやっぱさ、すごい これヒロ君が簡単にこれを言葉にできるのってすごいわかるっていうのが、やっぱこれってさ、その何者かにならず、美大っていうなんかやっぱそのところから出てるさ、そのクリエイター的なところでのさ、何者かにならなきゃっていう呪縛はさ、ヒロ君にはないじゃん、一切。
ヒロ君って何の仕事して
るっけ？ヒロ君はなんか営業マンとかなんじゃない？わかんないけど。
うんうん、
そういう人当たりがいい人なんですよね。あの、
そうそう。
エグザイルのファンじゃないけど、エグザイルの、ベストアルバム
は持ってる
みたいな、っていう例えがありました。ちょくちょくこの漫画その例えが悪いところがあります
。そう
ですね。なんか高円寺の若干可愛くない女を想像したでしょって A 太郎くんが言うシーンがあって、
B 子ちゃんのことですね。
そう、B 子ちゃんのこと、
はいはい、
あのそう A 太郎くんがこうなんだろう、しょっちゅう浮気とかするから、うん、そのなんかどうせ中野に B 子ちゃんがいるんでしょって言ったら、違う、え、高円寺の C 子ちゃんかもよって言った時に、こうあの A 子ちゃんにこっそり、ね、ちょっと今あんまり顔の良くない女を想像したでしょって言ったら、あの A 子さんが想像したっていうっていう、ちょっと割と性格悪い、あ、なんでその、なんだろう、変な言い方だけど、そのちょっとヒロ君の話にもつながるんですけど、
はいはい、
A 子ちゃんとか優子ちゃんとかは、あの、なんだろう、ある種性格悪いんですよね、ちゃんと、でだけどやっぱヒロ君とかはそこに対してそういう考え方を全く持ってないから、結構時々風穴を開けてくれるというか、
でも実は俯瞰的に実は一番見れてたりするのがヒロ君だったりする、
まあ、とかだって関係ないからね、あの変な言い方だけど、そのもろもろには、
そうなんだよね。いや、なんかだからそこはすごいいいなと思いつつ、でもやっぱね、そのすごい、その何者かに なることに対するなんかそこの自意識みたい自意識っていうかなんかそこのね、
うんうん、結局その話に結構持ってきたからね、
うん、いや俺はだってもう完全にその感じで見てた。
ああそうなんだ。
でかそれだけじゃないんだけど、はいはいはい、やっぱだからやっぱそこに対しても結構すごいこう綺麗にちゃんと蹴りがつけられるのは、はいはいはい、すごいこうある種フィクションっていうか漫画だからだなっていうところはあるし、うんうんうん、なんかやっぱ、うん、こんなにさやっぱ綺麗に蹴りがつけられることってな、さっきあの藤田さんも言ってたっすけどなんかやっぱちょっとまだあがくし、なんかそれってなんか何かある年齢になったりとかある出来事がきっかけで完全に吹っ切ることができるのかってなんかそこに関してすら俺はちょっと疑問があるぐらいな感じではあって、うん、結構なんかそれで結構やっぱこの漫画ってすごいある種のそのなんだろう、あのまあ中村君適正って言い方したけど、まあその才能だったりとかあるいはその意識することされることっていうところでのそのベクトルで、その意識することとされることっていうところには正直その自分が生み出せるものとかそのクリエイターとしてのやっぱそこは才能っていうところと多分そこは不可分で、でだからそこに関しては結構やっぱある種の残酷さみたいなこともあるとは思うんですよね。それはなんかすごいその A 子さんが学生の頃に褒められた絵っていうのを見て、まあ愛子ちゃんはすごい、愛子ちゃんっていうそのね、あの一応イラストレーターをやってる女の子っていうのは、まあ、ものすごいこうあの子がこんな絵描いたなんて、で私だったら自分が描いた絵をこんな褒められた絵、そのみんなでねクラスの中でその批評みたいなのをしてるときにその先生に褒められたいが、エコちゃんの絵で褒められたのがあって、
公表の
時ね、公表の時にね、で自分だったらこの絵部屋に飾るってもう一生大事にすると思うって思ってた絵を、その学期末にその部屋の整理みたいなので、まあ、学校の中のロッカーの整理みたいなので、うん、こう見に行ったらなんかロッカーの裏に捨てられてるじゃないけど、まあ、ほぼ捨てられてるような感じで、まあ、
ほぼ忘れられてたて、
そう絵があって誰の絵だろうと思って見たら、それは A 子ちゃんが公表会の時に褒められてないをそういう風に置いて、うん、まあもうで転がしてて、だからその彼女に自分だったらあんなに褒められたよだったら大事にするのに、うん、でもその彼女にとってはそのそこにそんなに思い入れはない、別にその思い入れがないわけじゃないんだけど、でもそんなに重要ではない。それは実はなんか後半のその部屋の掃除をするシーンとかでその A 子さんの価値観っていうのは出てくるから、そういう価値観でそのものを自分にとって大事なものはこれだこれじゃないっていうのを分けてるってあるんだけど、それはやっぱその愛子ちゃんからするとそれはそのすごいそのある種でその A 子さんが直接何かしたわけじゃないんだけど、愛子ちゃんはそういうその A 子さんのさその一挙手一投足やっぱ意識しちゃうわけじゃん、うん、でそれと比べて自分はっていうところのこれ多分一番呪縛に取りつかれてるのが愛子ちゃんだと思う。
まあだからさっきの例えで言うと、愛子ちゃんはそのあの すごいジタバタずっと、うんうん、泳ごうとしてるっていうふうに表現されてますもんね。
だからだから、うん、多分同じ美大物でね恋愛で言うとやっぱハチミツとクローバーって漫画、はい、があって
クラシック、
ね、クラシック This is classic って言うんですけど、ハチミツとクローバーも結構なんかその恋愛的なそのなんだろう、うん、多角関係、三角関係のさらに複雑になった多角関係の思ってる思われてるのベクトルと、その才能がある、正直クリエイターとしての才能があるないの違いっていうのはキャラクターごとにあって、まあ、
芸術家って、
そうね、
だからそのクリエイターっていうとなんかちょっと CM 作る人みたいな、
ね、なんかその一から全く自分の 100% の、 その自分の中から出てくるものだけで作品を作れて、それを評価されることで生きていけてる、まあハグちゃん
っていう、ね、
あのトップにいて、でその下にっていうか、まあちょっとあえて今一応そのピラミッド形式で言っちゃうと、まあ、トップにだからその一から自分で作り出し、まあ、ゼロから自分で作り出して自分で生み出したものだけでその表現ができて、それが評価されている人がトップに行って、その次にそのデザイナーとかある種クライアントから注文を受けて、でその注文に受ける形 でクライアントからの注文40に対して例えば60自分のクリエイティブでそのものを作っていくっていうような、あのゼロから完全にクリエイトしていく人じゃない人たちっていうのがいて、
建築事務所の人たち
ですね。そうで多分その最下層に、あえて今ピラミッドっていう最下層にそのもう技術力としてはそのものを 書いたりとか、彫ったりとかね、形にする力はあるけど、うん、その何か感性で作るっていうものじゃないっていう時に最後出てくるのが、その主人公は宮大工っていう、うん、その昔からあるものの形をその自分なる技術力でその直していくっていう、でそのある種それはね、その自分の自分独自のクリエイティブではなくて、うん、その人からね、こう今まで作ってきたものをむしろ再現する能力だったりするわけだけど、うん、なんかだからっていう、そのハチクロはなんかその恋愛の思い思われっていうベクトルっていうのと、うん、そのまあ、これはね、大学の時にゼミの教授がやってた発表の内容なんですけど、これまんま実は喋ってたのね、なんですけど、
そんな大学の教授がハチクロのことを講義して
た、1年の時にゼミの発表って大体こういう感じだよみたいなので、その、うん、なんか分かりやすいから、まあ、最初漫画でやろうかって言ってハチクロやってたんだけど、でハチクロにおいてはだからその、うん、その才能があるっていう、クリエイティブがどの程度かっていう、自分の中から出てきてるもので どの程度ものが作れてるかっていうことと、誰かに思われてるかどうかっていうことのそのカーストっていうのが実は明確にあって、でハチクロのその主人公の竹本だっけ、
うんうん、
竹本くんはその最終的に宮大工になるわけだけど、
はい、
でその要はまず美大に入って、でクリエイターとしてはその1から自分ゼロから自分で生み出すっていうことは全くできない、
うんうん、
あの存在でもあるし、かつ竹本くんはハグちゃんのことをずっと思ってるけど、竹本くんのことを思ってるキャラクターっていうのはあの漫画の中にいなくて、何角関係かにはなってるんだけど、
まあ、だから恋愛的にはね、
そう、
まあまあ、
で、あの、はい、実らなかった恋愛に意味があるのかって話をだから漫画ではやってて、
はい、そうですね、
だからその恋愛的にもそのなんだろう、自分でゼロから生み出しか、アーティストとして何かになるかっていう意味でも、うん、もしかしたらそれは意味がなかったっていうか雑にしちゃうとできるかもしれないけど、でもその、うん、まあ、途中で竹本君は留年するから5年間だっけ大学生活、
そうだし
5年間かな、
うん、
うん、
かな、そうですね、
5年間の学生生活に意味がなかったのかっていうと、いやじゃなくてそこで過ごした時間に意味があるっていうことをやっていくのがハチミツとクローバーだみたいな話を、うん、まあ、なんか大学のゼミの教授が、まあ、していて、
はいはい、
結構なんか、まあ、結構そんなにハチクロほどなんかなんだろう、もうちょっとそんなに単純じゃないけど、やっぱ結構この作品もやっぱりその、うん、そのベクトルに当てはめてみるともうちょっと分かりやすいところがあるかなというか、なんかそのゼロから漫画家としてこう生み出していってる英子さんっていうのがいて、でそこと同じような仕事をやってイラストレーターやってる愛子ちゃんってのはいるけど、でもやっぱり圧倒的に自分と英子さんの間にはあの違いがあるっていうことを分かってるからこそ、それはもう 大学の4年間でもそうだし、卒業した後もやっぱりそこは意識を感じてしまってるって愛子ちゃんっていうのがいたりとか、
うん、まあまあまあわかるけど、でも
そうそうそう、
まあでもあのなんだ、
うんうん、
やっぱハチクロはさ、言うて、うんうんうん、まあなんて言えばいいのかな、そのそれぞれの比較で言うと、うんうん、なんか竹本ハグちゃんがいて、竹本君が多分そこの同じ列の中の下のところにいるわけだけど、なんかまあなんて言うのかな、まあ英子さんもハチクロも別にその三角形が、うんうん、あの同じ三角形の中にみんながいるわけじゃないっていう話ではあると思うから、だからそのなんか英子さんに至ってもなんか恵子さんとかは、うん、エディトリアルのデザインだから別にこうデザイン能力であって、それって要は配置する能力だから別にこう漫画の能力とはまた全然違うわけだけど、それはでもまあなんだろう、美大のどこで決めたのか分からないけど途中で専攻が違うわけだから、なんかそこは割となんかその縦構図みたいな感じになんかカーストにしなくてもいいんじゃない
か、一回分かりやすくそれで置いてみた上でどうやってみると、結局そのでも
はいはい、
ゆうこちゃんしてそのなんだろう、自分はは
いはい、
ものづくりっていうかその書いてる、書くこととかものを作るっていうことが究極、
はい、
あ普通にずっとやってて楽しいなって思えるか思えないかとか、
うん、
結構そういうところでのその自分にはないものを、自分はできないことを自分も好きだと思って始めたことではあるけど、
うん、
でも自分にはできないことをこの人はできるっていうふうに思う感覚っていうのは結構、はいはいはい、その線引き自体あるじゃないですか。
まあそうね、
でそこは結構劣等感でもあるけど、うん、でもそこはやっぱ劣等感じゃない形で それ多分比較すると劣等感になるんだけど、
そうね、
じゃあでも自分の生き方ってなんだろう、自分にとっての生き方、幸せってなんだろうっていう風になっていくのを模索していく話だから、
そうね、
そうそうそうっていうのはすごいあって、なんかだからすごいこう綺麗にケリがついていくって感じで、それで言ってやっぱその優子ちゃんとか、優子ちゃんとかやっぱその優子ちゃんはセリフで言うけど、恵子と英子の恵子と英子と優子となんだっけ英太郎の間にはその明確に違いがあってっていう話をする、結構なんか結構そこはその感じっていうか、
あ、
そうそうそうそう、
だからまあなんか単純に分かった、俺はなんかや山田君が基本的にこれを全部あの自己実現の話として捉えていて、でこれまでのことも基本論がピラミッドで話してるから、ちょっと俺は今山田君に対して警戒心が高いっていうだけで、
あの俺全部自己実現の話としては捉えてない、
いや、まあ、そうそうなんだけど、そうそうそう、あ、なんかなんか基本的にこれを基礎で全部喋られるとなんかすごいこうやっぱヒエラルキー的な話になっていくなと思って、うん、ちょっと 今ちょっとなんか聞きながら警戒してたってだけ、
はいはい、でもその残酷さっていうのがすごいある話ではあるじゃん、はいはいはい、それ全部じゃないんだけど、
まあ、わかるけど、
でその上でなんかそこでそのむしろそこからどう自分の生き方っていうのを模索していくかっていう話ではあるから、
うん、だからなんだろう、そこはさ、だから A 子さん、うんうん、あ、だから A 子さんと恵子ちゃんとだから優子さんと A 太郎くんの間に線があるとは言ったけど、うんうんうん、別にそれが境界線であるだけで、うんうん、別にこう、まあ、だからそこでだから僕はさっき適性って言ったのは、
うんうん、
それは別にだからなんだろう、その適性が起きそう世界だったらそれは盾だけど、
うんうんうん、
別に適性だと考えれば別に向いてる向いてないでしかないから、
うんうん、
っていうところにこう どうやっていくかっていう、うんうんうん、でなんか優子ちゃんとか栄太郎はむしろそれができてる人なんだよね、うん、基本的には。
あ、そうだね、う
ん、でただ栄太郎くんはちょっとその A 子ちゃんに対して A 子、あ、ごめんなさい、 A 子のようになりたいっていう風になるっていうところが後半、うんうん、あ、ってことか、その別れる寸前にそうなっていくっていうところがこの漫画の、まあ、難しいとか面白いところで、そうね、
うんうん、
そのこれまで実は触れてなかったけど、そのこの漫画の中でずっと何回も繰り返されるシーンで、その A 太郎くんが A 子ちゃんに対して、うん、あの僕がなんで君のことを好きか教えてあげようみたいなシーンがあるんですよね、うん、
はいはいはい、
それであの A 太郎くんが A 子ちゃんは僕のことそんなに好きじゃないからだよっていうシーンがあって、それに対して A 子さんがずっとその時になんて返せばよかったんだろうって思い続けるっていうことが割とこの漫画のこう何回も擦られるすごい重要なシーンっていう、
その後も A 太郎と A 子さんが付き合うんだけど、
そうそうそう、
あの瞬間から決定的に
そうだ、ね、
あの2人の関係の中で何かがずれ始めたのはあそこだっていう認識がお互いの中にあって、
うん、なんか女ができ始めたみたいな、女のに他の女の匂いがし始めたみたいなことも含めてその日に起こるんだよね、だからで結構結果的にそこがこうずっと響いてて、うんうんうん、その最終的にその A 子さんは要は自分のデビュー作、
うんうんうん、
だからまあ、栄太郎くんのことを実はちょっと描いていたデビュー作っていうのがこうデビューはできたけどこれで良かったのかって思っていたことに対して、まあ要はそれは何かっていうと、そのあの時にその栄太郎くんから言われた言葉に対する返答をずっと考えてるっていう実はシーンっていう仕組みになってるから、この漫画は割とその面白く言えやすいとか分かりやすいんですよね、それが。
だからそのやっぱもやもやしたものっていう言い方をするけど、多分最初に書いた読み切りの漫画の時は多分もやもやしたものをまだもやもやしたままの形で出していて、でだからそのもう一回デビュー作を書き直すっていうことっていうのが、そのもやもやした形のままで提示してしまった違和感っていうのをもう一回決着をつけ直すっていう、でだからやっぱ綺麗にさよならいう話
ですよ
ね。
ではありますね。
ちょっと待って、一瞬今止まったね。まあまあまあ、なんかそうですね。でもなんだろうな、だそういう意味で言うと、はいはい、なんか結構そのやっぱ山田くんとかね、うん、山田くんなんかあのその愛子さんのことを実はずっと好きで、ですごくあのみんなに人当たり良くて、はいはい、だけど全然こうなんだろう、まあ何の仕事してるかとかそんな触れないけど、まあ、要は才能的な話は特に触れられない子、
うんうん、
で山田くんとかがこう外野にいるわけですけど、うん、やっぱそのであとヒロくん、優子さんの今の彼氏、
ね、
結局そのなんて言えばいいのかな、そこに対してある種 それぞれが屈託しているところに、うん、鬱屈しているところにやっぱりその2人はこう基本的には介入して、
うんうん、
あのまあなんかあの まあ、君たちが本当になんで悩んでるかはよく分かんないけどみたいな感じでこう勧誘することで問題が動なんかこうぐるぐる動き始めるっていうところがすごいこう、ね、やっぱりよくて、そのなんだろうな、すごい好きなシーンで、その山田くんが、
はいはいはい、
あ、だから、この漫画 その4巻目で、
はいはい、
愛子ちゃんが
4巻いいんだよね、4巻いいんだ
止めるな話をしたそうそう、あ、まあ、多分同じこと言ってるんですけど、愛子ちゃんがその栄太郎くんに告白するシーンがあるんですよね、うんうん、それで結果的に振られてしまうっていうところ、うんうん、でそのまあすごい結構トリッキー なんだろう、その途中から回想になって、うんうんうん、で結構すごい面白い書き方してるんですけど、うんうん、まあその形、まあ、流れで言うと栄太郎くんに振られて、それで鬱憤が溜まったものを英子さんに言いに行って、最終的に泣きながら恵子ちゃんに行くっていう話なんですけど、そこのところでその最後にその恵子ちゃんになんか山田くんに電話して、なんでそのなんか迎えに来ないのみたいなことを言ったら、要はいや僕のプライドはどうなるんですかってこう言うシーンがあって、
そこはねそうだよねって思うよね、
すごいこう見ながら、あ、なんかだからすごいなんかそういうなんだろう、その周辺のキャラクターに対するその温度のつけ方がすごい上手い漫画だなって改めて思って、うん、このワンセリフだけでやっぱりその
急に人格として立ち上がってくるよね、
そうそうそう、やっぱりこう、
うんうんうん、
すごく人間性を立ち上げてるなって思って、
うん、それまではさ、うんうん、呼ばれたらすぐ来る、
そうそうそう、だから
変な言い方、都合がいいやつ
っていう感じだったよね、都合がいいよみたいな、
うん、
っていう感じだったのが、やっぱそのもっともうちょっとその、うん、なんて言えばいいのかな、だからその結果的にその愛子ちゃんがその栄太郎とうまくいかなくて、山田君と結果的にまあうまくいくみたいな流れになるのは、まあそんなのもう見てれば誰もが分かるわけですよ、それで作中のキャラからもどうせお前は
最終的に山田に落ち着くだろ
うって、ね、落ち着くだろうってもう振られる前から言われてるんで、結果的にそこに実際落ち着くっていうだけの話なんだけど、そこに対してやっぱりは愛子ざまっていう感じにならないのは、やっぱりその山田君のところに対するフォローというか、うん、がすごいその4巻の途中でそのたったワンセリフだけですごいできてるから、
そう、ね、
しかもその後迎えに来るみたいなところですごいこう行間ができてて、うん、やっぱものすごくそういうなんというかその群像劇としてめちゃくちゃキャラクターのこの、
うんうん
うん、このワンセリフだけでそのなんか見え方が急に変わるみたいな、そういうことがすごいうまいできてる漫画ですよね。
読者にとっての山田の見え方だけじゃなくてさ、その作中のキャラクター、
うん、
そ
うですね、その
恵子ってキャラクターが、
恵子ちゃんも
その優子ってキャラクターがもう振られにもう大失恋を、
愛子ね、
あ、やっぱ10年越しぐらいの大失恋をして、
はい、
でもその泣いてる時に、
はい、
その山田ちょっとなんとかしなさいよっていうので、はい、恵子ちゃんがその山田に連絡して呼び出すわけだけど、ただ恵子ちゃんの中でも山田だったら迎えに来るだろうっていう認識だったわけだけど、
はい、
でもそこに対して、え、じゃあ僕のプライドはどうなるのっていうのは、
うん、
結構その作中のキャラクターである結構恵子ちゃんとかに対しても、うんうんうん、そのなんだろう、言ったら自分たちのこう界隈のちょっと外にいる、
はいはいはい、
その人なわけだけど、
まあ、ある種の役割としての人間っていう感じですよね。
だからそこでだからパッと、あ、そっか、あい、そっか、彼は彼の気持ちってあるよねっていうことがそこでちゃんと浮かび上がってくるっていうのはめちゃくちゃ ね、 そう、あとね、そのさっきの適正の話でやっぱ4巻何がいいってね、
はい、
その愛子ちゃんがだから結局そのイラスト好きで絵描くの好きで美大に入ったはずなんだけど、
うん、
いつの間にか周りは本当に自分より上手い人ばっかり で、
うん、
で自分が描いてる絵は多分おそらく自分では好きだけど、
うん、
でも周りのすごい人とか周りのもっとストイックにやってたりとかもっとパッとすごいものを描いちゃう人たちを見た時に多分自信がなくなっていって、
うん、
で多分なんとなく同じ土俵からちょっとずつ降りていってしまっている、
うん、
でも完全に土俵から降りきることもできないっていう中途半端な感じのまま、多分20代後半をねそう過ごしてたわけじゃないですか。
愛子のことを考えると泣けるんだよなこの159ページの4巻の159ページのなんか、
はい、
そう、でもそう、ここです、ここ、そう、僕もここです、ここ
、恵子と愛子がまだ予備校生だった時代のなんか、いや、あのイラストレーターなれるかなってなって、なれるんじゃない、こんなに好きならなれるんじゃ、なれるかなっていうところがもう超泣ける
ですよ、ね、
泣けるんですよね。
で恵子ちゃんはそう、あのここでね、そのやり取りでさ、そのまだ美大に予備校に通ってる時のさ、そのやり取りで、その恵子ちゃんデッサンうまいよねって ていう話をしてて、はい、私は下手だからデッサンとか下手だからなっていう話をしてて、でなれるかなイラストレーターって話をしてて、デッサンとイラストは違うんじゃない、私はこういうもの描けないもの、あなれるんじゃないこんなに好きなのなれるかなってやり取りがあるんだけど、
だからケイコちゃんもアイコちゃんのこういうとこは私は真似できないって思ってるところがあるってことですよね。
でこのケイコちゃんって他のキャラクターによってその、はい、アイコちゃんのまずイラスト描いてきたもの自信をなくしてる、はい、でもその彼女のタッチのイラストっていうものが肯定されるっていうのと、え要は多分この約10年間の間でアイコちゃんの間で自分の好きって本当に好きなのかなっていうことに対する揺らぎっていうのは多分めちゃくちゃあった期間だと思うんだけど、そこに対してすごく好きだったじゃない絵を描くのがって、本当に何でもなくあの、ま、結構熱量低い感じでけいこちゃんが言ってあげることっていうのが多分おそらくこの愛子ちゃんっていう子にとってものすごく肯定されることっていうか、その原点に戻れることっていうか、あそっか私絵描くこと好きだったじゃんっていうところに戻れるセリフであって、
も
うここがねここですよ。だからそれがさっき
中村君読み返してても泣けるからなこれ。
はい、ですよね。
ちょっともう泣きそうだもん。
あごめんなんか中村君がってさっきね。
だからこれださっきの適正の話で、はいはい、適正ない人でも絵を描き続けることっていうのの工程でもあるわけで、そうなんかだからそれがね、ここでもう4巻ですよ。4巻でもうここがもうすごい良かった。
なんだろう。あなるほどね。すごいめちゃくちゃ冷淡なことを言うと、はいはい、ああだからここについていいシーンだなって思うけど、でもこれってだからピンポンとかでもある話だなって思って、
うんうん、あそう
だよ、だからこうなんかやっぱ変な言い方だけどそのれあの才能が明確に違いが分かる前の練習時代のエピソードってやっぱ泣きのところで絶対使われるから、うんうん、割とこれここはある種のクリシェとして読んでしまった節があって、うんうんうん、なんかその今山田くんがこのレベルでめっちゃ感動してるの見て、うんうん、ちょっと俺はちょっと今あのあ俺そこは乗ってないわってこと今分かった。
出てくれ中村。
出てくれ中村。
いやだからなんかそれ多分この A 子さんっていう漫画が、うんうん、そのいやだから変な言い方ですけどやっぱり才能がないっていうこと。言い方をすればいいのかな、うん、そのだその能力みたいな同じ測りで測ると全然違う優子さんとか山田君とかとのことについては、うん、あとは もちろん栄太郎君とかについてものすごくこうなんだろう、なんだろうな、負けっていう話に実はしてないからだと思うんですよね。
あ、うんうんうん、
だからその、
うん
うん、だからなんだろう、愛子については変な言い方だけど負けなんだよ、なんかその、うん、いや栄子さん栄太郎君に振られるっていう見え方のシーンがあるから、その負けには見えるって見えるんだけど、他の人たちの描き方がやっぱりそのもうちょっとなんて言えばいいのかな、まあいろいろ幅があるなって思っていて、だからなんかそのなんだろうな、だからなんて言えばいいのかな、まあでもすごいあれなこと言うと別に愛子さんとかその向いてる向いてないってある種さ、そのなんだろう、でもデザインイラストレーターとして一応仕事にはできてる時点でさ、別に向いてないって思いながらも稼ぐことがそれでできるってさ、うん、それはそれで一つ結構上の視点ではあるじゃんって思いながら、まあね、見た。
てかそれはさらに言うと、うん、この漫画って美大卒業して少なくとも何かしらその美術関係の何かしらその自分が大学で学んだことを活かせてるところに就職できてる人たちの話ではあるけど、でもこの多分同級生の中に同じ教室で例えばデッサンとか絵を描いてた子が全く関係ない
関係ない
広告代理店の営業になってたりとか、
まあ、広告代理店ならまだい
いけど、まあそうだね、
メーカーとかね、
そうね、メーカーとかの営業になったりっていう可能性はあるからっていうのはまあそれはある、ね、
それもちょっと
愛子ちゃんは愛子ちゃんで、まあまあ、ある種その土俵に行けるまでの
鬱屈はあるけどその土俵にいるから、うん、すごい変な言い方ですけども、あの本当何の仕事してるかわからない僕らのような人間からすると、うん、まあでもそれ鬱屈の問題であって別にそれをし、あの、それを書くことを仕事に一応できてる時点だいぶマシなのではって結構冷めた視点で見て
思うけど、はいはい、でもそもそもこの漫画って、はいはいはい、自分がその自分の中で何で悩んでるかの話ではあるから、まあ、その視点はあるけど、それこそだって英子さんっていうのはさ、その例えば愛子ちゃんから見たらその自分が欲しいものは全部持ってるキャラクターなわけだけど、はい、でもその人の中でもちゃんと悩みがあって葛藤があって答えを出さなきゃいけないことがあるっていうことの物語でもある。で結構やっぱそこがあるからこそある種なんだろう、全部のキャラクターがフラットに見えるっていう部分もあるのかな。
まあ、そうなんだ。いやだからだけど別に愛子ちゃんはさ、うん、なんか結果的にその 自分のことっていうよりは自分と他人の距離を見比べることで悩んでるじゃん、うん、
あだからそれで見つけてくった話、
まあ、そうそう、うん、だからでも A 子さんは別にあの他の人と比べてどうだから悩んでるわけじゃないじゃない、
あ、うんうんうん、
でっていう、そうそうそう、
あでもだからなんかそこにその就職美術系で生かした仕事してるわけじゃないってしてもちろんあるんだけど、
あいや、
うん、あのこの作品の外側の話をする、
はいはいはいはい、
あるんだけど、うん、でもそもそもがこの作品ってどの立場にいてもそれぞれの中でそれぞれで、うん、その悩みっていうかさ、そのさ30前後のやっぱなんかその、うん、自分の生活の置き所とかスタンスを探っていくって話ではあるから、
はいはい、
それはなんかその意味ではなんかなんだろう、あんまり相対化される悩みでもないかなって気がする。
あ、なるほどね、あってだからなんだろう、だからすごい、うん、だからものすごく愛子さんに引き寄せて読んでるな山田はって思ったの。でそれが不思議だなって思って、
うんうんうん、
だからこれこの漫画って一応主人公 A 子さんじゃん、
うんうんうん、
っていうところが俺不思議だなって思ったの。
あ、はい
はい、だからでもあなんか変な言い方だけど、その、うん、いや俺割と結構単純で、うんうん、基本的に一番描写が裂かれてる人間に感情移入するタイプだから、
はいはい、
A 太郎くんとか A 子さんに対して感情移入をどんどんしていくんだけど、
うんうん、
そのめちゃくちゃ愛子に引き寄せて読んでることがすごい面白いなと思って、
引き寄せて読んでるっていうか、そこにでも感情移入、うん、作中でしてて読むのはそこだった、
あなるほど、ね、
部分では、はいはい、結構なんだろう、A 子さんの話ではあるけど、
うん、
結構やっぱ、
うん、
そこの余白っていうか、余白っていうかその、
うん、
恵子さんとか、はいはいはい、ゆう子ちゃんとか、あと愛子ちゃんとか、まあ、そのいろんなこの30前後のでもなんとなくこうそれぞれ別のベクトルでの悩みみたいなのがあるからこそ、
うん、
なんかこの作品自体の感情移入の豊かさっていうのがある、
は
いはいはい、ものだとは思うから、そうそうそうそう、もちろん A 子さんの話ではあるんだけど、うん、結構なんかそこの見方自体は別にあってもいいんじゃないかなってすごいする
けど、うん、いやなんか単純に、うん、あのごめんごめん、あのなんだろう、いや単純にあの、うん、なんかだから俺が思ってるよりみんな愛子さんの話が好きなんだなって結構思う。それは単純に驚き。あのなんかあの割となんていうかのかな、あのいや単純に自分の中で愛子さんの話に対してそこまで思い入れがないことを、うんうん、こうあのなんか単純に確認してるの、うんうんうん、
横
で
それはねよく分かったわ、
あの今横でめちゃくちゃ盛り上がってて、
はいはい、
あのそれを見るたびに自分の温度が下がっていってるから、あ俺ここに関して全然興味なかったんだって思いながら、すごいだから俺全然そのなんか愛子ちゃんの話なんかそんなに興味なく
て、させろよ愛子ちゃんの話、
いやいいよどうぞしていいよごめんごめん、いや単純にこうなんかめちゃくちゃごめん、単純になんかそのうん、なんか今違いが分かったって、うん、あのめちゃくちゃ近い距離で話してるからさ、
いやそれ違いますよね、
いやそうそう違うけど違うけど、いやだからそう横でだから自分がそのなんだろう、自分がそこに対して火をつけても燃え上がらないことに対してめちゃくちゃもう引火がめちゃくちゃすごいから、
いや別にいいだろうね、
いやいいんだけど、いいんだけど、だからいい悪いって言ってないじゃん、だから単純にあだからやっぱ同じものでもこうなんか全然火種が違うんだなってこと結構面白いなと思って、
うん、や
っぱ
そうですね、
いや私はもう愛子割と火種でしたよ、
あやっぱそうなんですね、
はいはい
はい、
うんうん、
なるほどね、なんかそれ面白いな、
4巻愛子が切なすぎて、
はいはい、ね、はいはいはい、
振られるし
ですよ、
でも自分のこと分かってるけどうまく全然言ってないし、もう可愛くて可哀想で、
はいはいはい、
愛子大好きですけどね、
あなるほどね、
いやいいっすよね、
うん、割と多分 A 君とかに感情移入してるかもしれない、逆に、
ああそうなんだ、
そうそうそう、
うんうんうんうん、
うん、高嶋さんは全然誰にも感情移入せ
ず、僕の場合まずまあ恋愛漫画恋愛ものとして読んだ時に まず関係性っていう恋愛における関係性がまずわからないので、なんていうか、まあ、なんか自分
はい、はい、
なんかこう言うとあれだけど、なんかその
まあまあ
僕のなんか自分の恋愛の話するの嫌だな、なんかいやなんか自分の場合
は
聞きたい、
あのねあのもう完全に なんていうかある種の直感というか、もうその人とこの人あの自分とその人の間には何かあるなっていう直感ってなんか皆さん持ったことないですか、なんか ない。
まあ、あるありますよ。多少はあります。なんとなく、ちょっと分かり
ますもうちょっと言語化してくれ。
もうちょっと言語化してくれ。
もうちょっと説明してほしい。
いや、なんか、会った瞬間とかに、とかに、ファーストコンタクトした時とかに、あ、この人なら仲良くできるとか、あ、この人ちょっと、
それは全然ありますよ。
あるじゃないですか。で、僕の場合なんか、恋愛ってなんかそれの延長線というか、もう、ある種まあなんか決定論者というか、もうなんていうの、もう決まってるというか、完全に、1対1の関係性で、どんどん周りを切っていくっていうのが僕の、本当に良くないんだけど、サウンドオブメタル界とかでも言ってるんだけど、めちゃくちゃ強依存になるタイプだから、なんて言うんだろう、もう、ここに至る前、A 子さんで書かれるプロセスっていうのはなくて、その後からなんですよ。もう直感として、あなたと僕っていうのは今こここれから恋愛っていう関係性を続き行くっていうのを相互でこう確かめ合った瞬間から周りっていうのをどんどん消してって、でどんどん2人の世界ってっていうのを本当にあんまり良くないんですけどやってしまうから、だからなんて言うんだろう、その恋愛における関係性みたいなのって、関係ないし、話した基本的に自分のその恋愛話とかを他人にすることはないし、それって必要ないからで、なんて言うんだろうな、もうその二人対世界みたいな感じになっちゃうから、本当に良くないんだけど、二人ともどんどん友達が少なくなっていくっていうのが僕のこう実体験としてあってて、だからそう、
でもそれなんか不思議なんですけど、さっきその友達とかに会った時に、うん、あ、だからなんか人と知り合う時に、うん、この人とはうまくいくかもみたいな、うんうん、友達もできていくじゃないですか、うん、それで、うん、だけどこうもっと何か決定的な、うん、こう何かが あるなって思った人とは、まあ、決定論者だからうまくいくとしてうまくいくってことじゃないですか。 そうなった時にこう、うん、なんだろう、そこの、うん、要はめちゃくちゃうまくいくっていうこと人とその友人としてうまくいくっていうことって、
うん、
場所としては違うけど、うん、こととしては同じじゃないですか。うんうん、だからその何かうまくいくと思う。
ああ、はいはい。
だからそれがなんで、だから結果的に友達が少なくなっていくっていうことが、こうなんか同じことを原因としてるのに、だから要はここの同じことの結果として、まあ、もっとすごい上位の人として恋人がいるとしたら、
うんうん、
それより、まあ、下位の言い方として友達がいるとして、そこがと分離していくのは何でなんだろうと思って、うん、
そもそも別ベクトルだったり、
あそこは別ベクトル
なんですか。友情からの恋愛ってことじゃないってことでしょ。
そうそう、もう完全になんかそういう スイッチがあって、あ、来たなと思ったらもうそっちに全振りしちゃって、でそれ以外の関係性っていうのはもうどうでもよくなるというか、もう本当にそのもう、まあ、だから基本何があっても、まあ、本当に高校生の時とかもうフットワークめちゃくちゃ軽かった頃とかはもうめちゃくちゃもう なんていうのもういや本当に山田くんみたいに今作のいつでも駆けつけますみたいな感じだし、でそれをずっとやってるとどんどんその2人ともよくなこれはもう自己認識として分かってるんだけど、それ絶対良くなくて、そうすると相手の方もどんどん自分の方にだけその自分っていうのをどんどん投げつけてくるから、それをこうキャッチボールの速さがどんどんこう速くなっていくわけですよ。でそうするともう、まあ、めちゃくちゃお互いお互いめちゃくちゃもう傷つくもするし、でもそこから離れられないみたいなっていうそういう関係性 の, 恋愛しか してないから、なんか
あそれしかしたことがないなんか、ね、すごいな、
なんかあ平和でいいなっ とは思うんだけど、こう英子さんとか読んでると、うん、
すごいな。
友情ってか他の周囲の人間関係も含めた上でのその恋愛模様っていうのが、うん、ないだ、うん、もうあれゆうこちゃん、けいこさんがいない状態での栄太郎と栄子みたいな。
そうそうそう、
そうだね、うん、そうだね。
いやでもだけど別に栄太郎は基本的にでも、うん、もう生きてるだけで人当たりがいいから、多分栄太郎の話がほとんど多分ないんでしょ。
そうそうそう、
強いて言うなら、強いて言うなら栄子ちゃんと栄君なら話はできるけど、栄、うん、太郎はさ、うん、生きてるだけでめちゃくちゃもう他人と関わり持っちゃう人だから、社会をどんどん形成しちゃうタイプの人じゃん。だから、
そうそう、でだからそう、僕あの多分僕の場合だと、あのこの漫画が終着点になるところが、あの出発点になるというか、
はい、
は
あ、
は
あ、あ、なるほどね、
なるほどね、
そうそう、うん、そうそう、
それ不穏だから、あ
いやだからね、あ、こういうこともやっぱあるんだなと、
あ、
そうですね、まあ基本的には、あ、まあ、それがこうなんかいろんな、人と現れてくることもあるし、やっぱりね結構あれだけど、まあ、あんま言わない方がいいのかな、なんか、まあそれが別に、僕の場合だとその全員、女性だけっていう関係性でもなかったし、そうそうそうそう、だから、はあはあ、なんか、うんうん、そう、まあ、なった人にはもう、あのなんか恋愛とかはかは分かんないけど、なった人にはもう とりあえず剛速球投げるみたいな感じだから、
なるほどな、
なんか、そう
な、
うん、すげえな、
そうそう、だからね、めちゃくちゃね、なんか、うん、あの多分旗から見るとすげえキモいとは思うんだけどそうそう、だからね、あのあ、こういうね、こういうこともしてみたいなとはすごい思うとは
なるほど、ね、
そんな感じです ね、私は、うん、
すごい、
そうだから、こん、はいはい、こだからこれから A 子さんと A 君が多分これからちゃんとあのこれ人生を歩んでいくうちあのに、うんうん、こうキャッチボールしていかなきゃいけないじゃないですか。だからなんかそこからの話っていうのがやっぱ僕は興味があるというか、はい、あのそこからなら感情移入できるんだけど、うん、そこに至る前の話っていうのはあんまりこう自分の経験のプロセスとしてなかなかないから、そう、あの読んでてやっぱ新鮮っていうのはめちゃくちゃありましたね。
なるほど、
うんうん、
すごいな、そういうことか。
すいませんね、なんか。
いやいやいや。
まあでもそういうタイプの恋愛漫画もありますっちゃありますもんね。
そう
ね、
そうそうそうそう。
なんて言えばいいのかな。うん、なんか変な方だけど、もうちょっとまあ本当にソリッドな、
うんうん、
なんかその周りの。
うん、そうそう。
だから A 子さんはなんか正直恋愛漫画かっていうとまたちょっと微妙なんだよね。
う
ん、
そうちょっと違う。うんうん、
なんか、うん、本当にだから、まあ、思春期というか第二思春期漫画なんだよね。
うんうんうん、
だから、
うん
まあ、モラトリアム期そのものの群像劇だから、うん、なんかその、うん、そうだから、うん、タイトルがね A 子さんの恋人ってなってるところが意外とちょっとミスリードではあるタイプの漫画ではあります
よ
ね。A 子さんの恋人ってタイトル自体はいいんです
けど、だから東京ラブストーリーぐらいのさ、うん、だとなんかだからこう、まあ、
阿佐ヶ谷恋模様
つって阿佐ヶ谷恋模様とかね、うん、だとなんかこう、うん、
はい、
こうしっくりくるかなっていうかね
しっくりは来ないけ
ど、なんだろう、なんか帯とかもなんか恋人が2人いるとか、うんうん、失恋復縁結婚とか、
うん、
今帯はついてるんですけど、うんうん、私の愛はどこだとか、うんうん、そっちのなんだろう、そっちの方が売れるからなのかな、うん、なんか、うんうん、その恋愛漫画ですよっていう、
まあ、そうじゃん、まあ、
風に
ラベルの貼り方がしやすいっていう、
うんうん、
うんうん
う
んうん、まあなんていうのかな、その A 子さんのやっぱ性格上、うん、恋愛が少なくとも絶対上位に来ない人というか、
うんうん、そうだね、
で A 太郎くんも A 君も結局その上位に来なそうで、うん、自分なんか話して、うん、なんて言えばいいのかな、その刺激はもらえるし、うん、すごくこの人の感性は好きだけど、自分が いなくてもこの人は大丈夫だと思えるところが好きっていう人だから、うん、そういう意味で言うとなんかその一般的な恋愛とは、うん、だから恋愛上位映画とか、ね、うんうん、上位漫画とはちょっと違うんですね。
いや、ね、でもなんかあれだよね、はい、あのとはいえ英子さんなりの好きっていうことが描かれていくっていう部分では恋愛映画ではある気はしてて、やっぱなんかその栄太郎に別れを言ってく時の、
はいはい、
でも彼と過ごした時間に対してちゃんと愛しさを感じていた瞬間のこととか、でそれに対してそのなんだっけ、なんつうんだっけな、その栄太郎があなたの好きは一緒にいたいっていうことではないんですかっていうようなこと、確かなんか後半の
セリフ、最後の方に、
そう最後の方で言ってたと思うんだけど、うん、でもやっぱそう、
ね、そうではないんじゃない。7巻の166ページっすね。
英子ちゃんにとってあの、だから今でも一緒にいたいんだけど、僕にとって英子ちゃんは特別で、英子ちゃんにとって特別なのと一緒にいたいというのは別のことなんですかっていう。
そうで多分そうじゃん、
うん、
英子ちゃんにとって特別っていうことは別に一緒にいるっていうことはイコールで特別ではないじゃないですか。
まあ、うん、とか別に特別が他にもあり得る
そうだよね。で、でもだから他に特別があるっていうことがイコールで、じゃあ栄太郎のことはもうどうでもいいとかっていうことではなくて、栄太郎と過ごしてた時間に対して彼女が愛しさっていうものをちゃんと感じていたし、そこで、あの彼に対して思ってる感情っていうのは、多分別れて二度と会わないことはもしかしたらあるかもしれないけど、でもそこで栄太郎のことを思ってる感情っていうのは常にある瞬間思い出すとかではないとしても、でも自分の中で大事なものとしてその気持ち自体はあるっていうことっていうのは、その部分ではだからいわゆる恋愛っていう感情とは違うのかもしれないけど、うん、でも彼女の中での大事っていうのがこれだっていうことではあって、うん、でっていう意味では、まあ、ある意味での恋愛的な側面っていうのはそこにはあるかなって気はするけど、うん、そう、それはなんか恋愛って言っちゃうと結構限定されちゃうけど、なんかこう彼女にとっての大事にするってこと何かとか、結構そっちなん
だよね。だからごめん、別にこれが恋愛漫画じゃないって言ってるわけじゃなくて、これは恋愛上位の漫画じゃないって言って
るわけです。それは分かる
分かる。だから、だから結局その大切にするしないが何かっていうことを恋愛として捉える人もいれば、大切にするしないと、だから恋愛って言い方もよくないのかな。
そうだから
一緒にその未来を生きる方法を考えたいっていうことと、恋愛っていうことと特別っていうことはまたそれぞれ全部違うっていう話なんだよね。
だからそれをすごい雑に言っちゃうと恋愛ってくくりになるんだけど、でさらに言うと、今言った栄太郎に対して持ってた感情っていうのは、おそらく、まあ、意味合いは違うけど、優子ちゃんとか恵子ちゃんに対しても持ってる気持ちではあるとは思う。この後だからもう一回そのニューヨークで住むって選択して、まあ、全然また帰ってきた時に会ったりとかするかもしれないけど、でも彼女たちのことが大事だっていうことは、だから常に同じ時間を共有するっていうことが、それまでは阿佐ヶ谷でさ、
はい、
その会おうと思えばいつでも会えたわけだけど、はい、でも会えなくなるっていうことがイコールで大事じゃなくなるっていうことではなく、うん、ちゃんとそこにその大事っていうものを置いていく感じっていうのが、うん、なんかあるなっていうのはすごい思う。
まあ、
そうそう、
だこの漫画でそういう意味で言うとちょっと気になってるところは、その A 子さんがそのニューヨークでどういう暮らしをしていたのかが全然わかんないっていうところで、なんかほぼニューヨークイコール A 君になってる節があって、なんかだから友達ですごいめちゃくちゃ冷淡な子がいるんだけど、ちょっとなんだろう、感想が割と毎回こうなんだろう、なんか冷たい人がいて、これってだから日本よりニューヨークの方がいいやって思ったってことっていう言った超えて、ああまあ違うとは思うけど、でも A 君っていうものとニューヨークっていうものがどこまでダブってるかが分かんないっていうところあるよねっていう話をちょっと言ったんですけど、でそれでそう友達にかこの漫画全部貸した時にそれ言って、まあ、そいつはめちゃくちゃ冷たいやつなんで、ちょっとあの全ては参考にならないんですけど、まあでもだからなんて言えばいいのかな、そのだから A 君っていうものとニューヨークっていう環境そのものみたいなところがどこまでダブっていうかちょっと分かりづらいっていうところは、まあこの漫画がそのちょっとなんだろうな、まあなんかだからまあ、そこがすっきりしてて見やすいっちゃ見やすいんだけど、なんかだからそのなんていうか、そのそれこそだから変な言い方ですけど、さっきの高島さんの例えで言うと、それが要はだから阿佐ヶ谷からトゥなんだろう、トゥ板橋だったら別に意味ないわけじゃないですか。でこれがトゥニューヨークだから、その あの、うん、その別れがね、別れてその人を選ぶっていうことが、うん、でだから高島さん的にもそこからが知りたいんじゃってなるっていう意味 で、うん、で高島さんの場合は、うん、変な言い方ですけど、もっと東京で全部それをやってるわけだからもっと大変だなと思うけど、うん、だからやっぱそうそうそう、そういう意味で言うと、だから、うん、なんていうのか、その A 君、あ、全部 A 君好きだけど、なんかその A 君っていう人で、 A 君自体のパーソナリティももちろん描かれていくんだけど、その A 君と A 子さんがいて、うんうん、それでやっぱり A 子さんとが暮らすニューヨークっていうところに他に何があるのかっていうことがちょっとよく分かんないなっていうのがこの漫画の、強いて言うならちょっとそこを見たかったっ、
まあ、でも一点だけ言うとね、
あ、確かにね、
はい、A 子さんと A 君をつなげた人物としての、
あ、一緒出てきたね、ごめんなさい、いたね、一人いました、
なんだっけ、何ちゃん
なんだっけ、なんてちゃんいたね、
あの A 太郎、 A 君を警戒している女の子が、
そうだね、出てくる、別れたって思ってるっていう、
そう、一応そこにはそこの、
そうだね、あそこあったか、
ニューヨークっていうのはあるはあるんですけどね、
あらした、すいません、忘れてました、
うん、そうそうそうそう、ありますが、そう、でもなんか
あの、
うんうん、
新しい、あの、なんかニューヨークで新しい女を間違って紹介しかける
シーンね、そうそう、ありました、ニューヨークの別のなんだっけ、B ちゃんもいますからね、あのブリトニーちゃん、
あ、ブリトニーちゃん、
ブリトニーちゃんとかもいますからね、
そうそう、
なんかそっちはそっちで、まあ、一応あるはあるけどね、
うん、
そうそう、でもなんか、ね、さっきの藤田さんの言ってたその帯売るっていう時に結構恋愛ものとして出されてる、しかもなんか、うん、多分あらすじまとめた時にニューヨークにいる恋人と昔の恋人の間の中で揺れるその女性の話っていうと、なんかすごいなんか、
うん、
ザ恋愛ものっぽいっていうか、
あ、
感じはするけど、なんかでも、うんうん、そう、まあ、か、なんだな、か、感情のことで言うと恋愛っていう感情ではあるのかもしれないけど、でもなんかね、うんうん、こうもうちょっと違うかなっていう感じはします、うん、単純に言っちゃうとそうなんだろうけど、
うんうん
う
ん、
まあ、もともとそのなんだろう、まあ、恋愛、
うんうん、
少女漫画とか結構読んでると、はいはい、またもともとそういう、
うん、
変な言い方ですけど、そういう濃淡があるものではあるとは思いつつ、
うんうん、
だから、
うん
うん、すごい実はこの話って結構その大人の少女漫画みたいな
ところ
があると思ってて、レディースコミックって言えばいいのかな、
はいはいはい、
うん、エロい方じゃないよ、
分か
った、商店社とかで出てるさあの、そういう、あ、なんだろう、その大人の女性に向けられた漫画とかと結構親和性があると思っていて、うんうんうん、この漫画自体はエンターブレイン、うん、あの春田ですけど、
はいはいはい、
なんか結構そこら辺で出ててもおかしくないタイプだと思っていて、要はだからその、
うんうん、雑誌で言うと、う
ん、フィールヤングとかじゃない、
うんうん、
あのキスとか、
うんうん、
あの、
うんうん、
そうですね、あの商電車とかで出てるやつです、
うんうんうん、
あの名前がパッと出てこないけど、でもまあ、あの、うん、あのごめんなさい、多分山下智子とかが連載してるようなとこですよ。まあなんかそういうこうなんだろう、そういうなんだろうな、大人の人が少女漫画で読むような、
はいはい、
題材だなと割と思って、うんうん、その棚で自分を読んでた節があって、なんかそういう流れの中の新しいクラシックとして割と僕は読んでたので、なんか結構なんていうのかな、その、うん、なんか恋愛関係ももちろん大切に。だから恋愛関係で売ってるのは多分そういう理由というか、
うん、
というの、うん、ようなものと同じ棚で見た方が分かりやすいよっていうことなんかなと思って読んでた、でもなんか、
うん、
でも実際読むと、てか少女漫画というかその大人の少女漫画も結構ほとんど最近は恋愛の話じゃないんだよね、
うんうん、
要はだからなんか結局がどういう生き方をするかって話が、
うん、
その、
うん、
結構割と僕結構その大人の少女漫画みたいな本いっぱい読む本なんですけど、結構そのどういう生き方をするかみたいな本、そのプリンセスメゾンとか小学館で出てる、あとその山下智子さんの異国日記とか、結構そのなんていうの、その20代中後半以降のまあ女性を中心としたコミュニティにおけるその恋愛もあるけど、とはいえそもそもどういう風に生きていくかっていう上でその連帯しながら、
うん、
みんなでどういう考え方を共有させていくかみたいな、
うんうん、
話の結構僕はその潮流の中の一つとして読んで、うん、
はいはい、
結構、ね、その最後の一番7巻目にある優子さんのその、うん、私は全然かわいそうじゃないよっていうところのセリフもね、うんうん、結構プリンセスメゾンのってほぼ似たようなセリフがあったりして、
うん、
なんかやっぱそういう考え方がなんかすごいこうなんか結構最近漫画で新しい漫画でいっぱい読むなって思いながら、
うんうんうん、
なんか、うん、今なんかなんとなく単純に、
うんうん、
あごめん A 子さんの話を しながら他の漫画の話をしちゃってるけど、
いや全然いやしてきましょう、してきましょう、
うん、そういう意味でなんか私も、はい、結婚像が結構新しいのかなみたいなの、うんうん、新しいって言うと、もう新しいって言うほど、はいはいはいはい、言うほど新しくないのかもしれないけど、
うん、
なんかその、
うんうん、
結婚っていうものに A 子さんがやっぱ考え、なんだろうな、迷ってるのは A 太郎か A 君かじゃなくて結婚するかしないか、うん、で結婚したら自分じゃなくなっちゃうかもしれないみたいなセリフがどっかにあったと思うんだけど、なんか、
うんうんうん、
そのなんだと何でいいのかな、なんかそどこだっけな、結婚するっていうことがどういうことなのかって、あここだな、7巻の179ページに、なんか、結婚と言われてハッとしたの、結婚しても私のままでいられるのかなって、結婚したら、結婚なんてしたら私はまた自分を見失ってしまうかもしれないっていうのを言ってるのと、あと6巻でも A 君の方がなんか6巻の76ページで、あの阿佐ヶ谷の街を A 君と一緒に歩く、はいはい、A 君と A 子さんが歩くシーンで、
うん、
なんかこの街で買い出ししたり本を読んだり釣りしたり食べたり飲んだり映画を見たり銭湯に入ったりする、君との日常を想像してしまっているのに、俺がしたいのはそういうことであって、それはニューヨークでなくてもよくて結婚でなくてもよかったのだみたいなことを言っていて、なんかやっぱその女性に向け、大人の女性に向けた漫画っていうか、まあ29歳ぐらいの人に向けた漫画っていう意味でいくと、まあ右端とかもそうだけど、結婚ってなんかもう一生その人と一緒にいて、その人に従わなきゃいけないと、その人ともう同じ人生を歩まなきゃいけないみたい な何か縛るものとして結婚がここでは描かれてたけど、まあそうじゃない結婚も、まあ、まあこれから A 君と A 子さんが結婚するのかわからないけど、そうじゃない一緒にいる言い方っていうのもあるよねっていうのを言ってる、なんていうか作品だったのかなっていうのはすごい思いましたね。なんかそれが最後の、あの一緒に生きていく方法を2人で考えましょうっていうA 君の手紙が答えだったのかなって思ったんですけど、
はいはいはい、
なんか結婚することの、なんか2人の結婚したっていう2人の間の距離感っていうのが、なんか結婚っていうと結構なんかもう2つがガチってこう1つになる感じっていうか、なんかでもそうじゃなくて、なんとなく近いところで漂ってくっていうか、
うんうん、
結構なんかそれくらいの、なんかね、そのさっきでも藤田さん言ってた7巻の、その、うん、私が私ではなくなってしまうっていうのって、
うん、
それこそその栄太郎と一緒にいた時の関係性はやっぱそうだったわけで、なんかその、
うん
うん、
結構他人にこう栄子さん自体が他人に興味があるのかないのかっていうのは結構なんか、なんかそこの距離感っていうのはすごいある作品だと思うんだけど、なんかその A 子さんの中で、でもそのなんだろう、例えば愛子ちゃんとかからすると他人に全然お前興味ねえじゃんっていう風に見える、でも A 子さん自身は結構そのむしろ他人と一緒にいることによって何か影響を受けてしまう、自分が変わってしまうんじゃないかっていう恐怖というか、そこに関してはそういう感覚があってっていう、でそこに対してでもそのね、特に後半で A 君がすることって縛りかけてたんじゃないか、うん、自分はっていうところで、
うん、
そこでの、うん、そのちょっと近づきすぎるような関係性を、
うんはい、
もしかしたらお互いの中で想定させてしまってた結婚っていうものを一回外すことによって、もう一回なんかその、
うん、
2人 が近い距離で漂っていけるところを模索するぐらい なんか感じになってるなっていうのは、うんうん、
まあだから一旦プロポーズ白紙をし、うんうん、しようって言ったところで、だから俺は結局だからこれで何か栄光を縛ってたものを一旦外したところでもう一回話そうみたいなことを言ってたからね、まあ、実際そういうことでしょうね。
でなんかそれがね結構その実は確固たる栄子さんっていうかその栄子さん一人としてこう立っていける場所っていうのはもしかしたら確立できたら一緒にいるんじゃないかっていうようなことな気もするんだけど、
うんうん、だから、うん、なんだろうな、
うん、
まあそういう意味で言うと別にまあなんかだからなんて言えばいいのかな、まあ、だから日本だとちょっとまだ多くはないけど、うんうん、まあ、アメリカとかだと別に事実婚とか全然ある話だから、ね、まあなんか確かに、うんうん、あのそのなんだろう変な言い方だけどその、うん、プロポーズは A 君がしちゃったこと自体も結構焦ってて、うんうん、しかも確か最中にやっ
そうそうね、そうそうことのね、
ことのね、
う
ん、そうだから
反応にはね、はい、全然関係ごめんなさい。
ことそう、まあことをしてる最中に裸でそれを言っちゃうっていうところで、うんうん、まあその変な言い方だけど本人もやっぱミスったって思いながらずっと引きずってるから、うんうん、まあなんかそのそういう意味で言うとなんかあれなんですよね。だからやっぱりまあその結婚自体ってこともあるけど、うん、やっぱりそのまあ、ある種その焦りの中で言ってしまった告白というかそのプロポーズみたいなものっていうものをまあもう一回解きほぐすっていう意味ではすごいこうだからまあ別にあのラストの後に本当にもう一回結婚したのかとかじゃなくてまあ全然こう一緒に住むけど事実婚ベースだったりするのかもしれないぐらいには割と広く見ました、ね、
あとなんかさ、うん、しっかりした自分がしっかりしないと一緒にいることができない、はい、そのしっかりした自分じゃないと、はい、自分にだから自信がない状態だと一緒に誰かと一緒にいるっていうことを想像できないっていう感覚もやっぱなんかそのなんだろうあるじゃないですか。なんか特に
あります
よ。あるし俺はねねえいやなんかそれに近いようなことを言われたことあります。
それ別れる時に言われたん
ですか。別れる時じゃないですね。
付き合う時に言われたんですか。
いやそうです。一回告白した時にそれ言われたことあります。なんかその、まだ今なんか本当にフラフラしてて分かんないから自分自身が、
はいはいはい、
だから一緒にいるっていうのがなんか よく分からん。でも結局その後付き合ってまあ別れたんですけど別れたんですけどね、はい、なったんですけど、うん、それで、まあ、付き合ってみて別れたんですけど、でもなんか結構ね、はい、それはでもなんだろう。こうそれででも付き合ってみようよって言って付き合って俺はそれで別れたのその人ね、はい、でもだから、うんうん、あなんかそれでうまくいかなかったなって感じは分かる。なんかその人がなんかその、はいはいはい、まだ自分がどうしたいかとかまだ分かってない状態で、うんうん、でもなんか付き合ってみたらなんか分かるかもしれないし、うんうん、みたいな感じで付き合い始めてみて、うんうん、ダメだったっていうことはなんでこんなヘラヘラしてんだってね。これヘラヘラしてるから喋れないです
よ、ね、なんかそのなんで誰も突っ込んでないのに自分で穴に落ちていくんだろうと思って
っていうのはでもある
な
っていうの
は
すごい
なんだろうな
思うからね。でなんかだからそれで言うと結構やっぱそのエッコさんっていうのがその旗から見るとなんかしっかり立ってるように見えて、うん、でもなんかだからその自分の中でまだ、うんうん、何かがつかめきれてないっていう感じ、うん、だからなんか誰かと一緒にいたらなんかこう自分になりきる前の自分っていうのが例えば栄太郎と一緒にいることによって、うん、なんとなく栄太郎と一緒にいるっていうところでなんかとどまってしまったり何か影響を受けてしまうんじゃないかっていう恐怖感っていうのがあるっていうのは、うん、なんかすごいこうその意味でだから恋愛でありつつその A 子さんの中でその、ね、最後まさにそうなるけどアルファベットの A 子から、うん漢字の A 子になるっていうのは結構そういう意味もあるかなと思っていて、うんうん、でなんかって言った時になんだろう、
まあ、でも
ごめんちょっと待って、はい、で終盤で出てくるのがさ、
はい、
そこに対してじゃあ A 子ちゃんが A 子さんがちゃんとした A 子さんになれたんだとしたらそしたら僕はその時僕も傍らにいることができるんじゃないかっていう A 太郎の気持ちでも後半で出てくるじゃないですか。そうなんかだから結構そうなんかあそうそうよねとかなんかこう思いながらね。
だからそもそもこの漫画の始まり方が、はい、その要は A 子、まあ要は英語の A で、
うん、
でこって書いて A 子ですって言ったらアルファベットの A になってしまった、うん、でそれで面白かったから恵子ちゃんも優子ちゃんもアルファベットで作ってもらった、うん、要はだから自分にとって自分も誰かと置き換え可能かもしれないし、うん、他人も他人と 他人も自分にとって置き換え可能なんだろうなっていう意識なんですよね、うんうん、
それね、エイトロもユウも、
ね、そうそうそう、
エイコちゃんもエイコちゃんも、ね、うん、いますからね、
そうそうそう、だからそうじゃなくてやっぱりあの私は英語の A だし、うん、その A 君はアレックスだし、うん、みたいな、こうやっ
ぱそれ、うん、最後のコマね、
そうそうそう、最後のコマ、最後のコマ、ね、最後のコマネタバレしちゃいました、ね、そうですけど、まあ、要はだからやっぱりその変な言い方ですけど、なんかその、うん、それぞれにちゃんと名前があって、私はこの名前ですっていうことを言うってことが、まあ、ある種その、うん、さっき山田君が言ってたそのなんかはっきりとした自分みたいなことではあるのかなとは思いつつ、うん、なんか逆に言うと、うん、俺はなんだろう、そういうことでしかない、あ、なんか変な言い方、何が言いたいかっていうと、うん、要は、うん、他人にとっての変えられなさなんて、うんうん、要はアルファベットじゃなくて、うん、その人の本名が漢字なんだったっけって思うようなことでしかないんじゃないかって思ってる人もあるんだよ、うん、俺はこれは、うん、漫画の話っていうより
、
うん、そう、自分の、うん、恋愛観とかもそうなんだけど、うん、要はだから、うん、別にものすごい自分がはっきりするとかじゃなくて、うんうん、自分はこういう情けない部分もありますけど、うん、っていうことを晒した上で、うん、まあでも、まあ、その情けないとこも含めて中村君ですねって言ってくれるっていうことが、まあ割とその最初の相互理解だったりするから、うんうん、まあなんかだから変な言い方だけど、そのアルファベットが変わるっていうことで、この映画のこの漫画の中ではものすごくドラマチックなシーンなんだけど、
はいはいはい、
やっぱり、うんうん、でも所詮だからその自分が自分であるっていうために必要なことっていうのは、うんうん、そのアルファベットの A じゃなくて私は英語の A なんだって思うぐらいの意識なんだなっていうこととしても俺は割と結構処理してみた、うん、なるほどね、そういう意味でちょっと元気もらう漫画なんですよね、うんうん、なんかだからなんだろう、 まあ、その程度のことって、
はいはいはい、
とか他人をその程度ちゃんとやっぱ尊重すること、うんうんうん、要はだから変な言い方ですけど、うんうん、なんかそのうん、なんかまあ正直人間関係ってさ、
うん、
まあその気になれば大体できなくはない節はやっぱあるけど、うん、そうじゃなくてやっぱりこの人と一緒にいるっていうことに対して、
うんうん、
まあものすごくプラスに捉えて、うん、まあ他に代わりはいるかもしれないけど、でもあなたが要はだから いいんだよねっていうこととして捉えていくってことが、うん、まあその自分が自分であって他人が他人であるみたいな、
うんうんうん、
距離の話だから僕にとっては割とその英子さんが最初言った時コミュニケーションの話だと思ったのはそういうことっていう感じですね、
うんうんうん、
いいですか、うんうん、なんかだからごめん、俺めちゃくちゃ冷たい男みたいになってないかすごい不安ですけど、
そ大丈夫ですよ、
大丈夫ですか、なんか
中村君は戦うとこですよ、
いやいや、まあ全然あのなんかそう、割と俺はそのなんかさ、なんかそういう恋愛の話でみんなちょっとずつ晒してるから自分のことも晒しますけど、
おっとか言ったんだこれ、
いやなんかでも
教養良くない、教養
良
くない、そう
教養は良くない、
別にあの、うん、そういうノリとかないから、
あ、うん、分かる分かる、あ、だからなんか別に大した話じゃないけど、いやだから自分の場合は割とその別れた人に対して恨みを持つことがほぼなくて、
うんうん、
まあ、自分が悪いからってのもあるんですけど、それいや浮気したことはないよ、浮気とかはしないけど、まあ、だから自分が至ってなかったなとか、うん、自分の要はなんか全然掃除、部屋掃除してないなとか、
そういうところ、そういうこと、
そういうこととかも、 もうあるんだけど、あ、でもなんかそのやっぱなんかやっぱ変な言い方だけど、その人に与えた時間でさ、自分に影響を受けることとか、
う
ん、他人に影響を受けることはやっぱあるじゃない、
う
ん、
あ、そうですね、
だからそう、
うんうん、
僕は高校の時にすごい一時期めちゃくちゃ強依存された女がいるんですけど、うん、そいつがすごいこう、うん、なんかでもめちゃくちゃこれぐらいの雨ならいけるっていう定期がめちゃくちゃでかい女で、なんか結構なザーザーぶりでも、うん、これは別にあの、うん、ブレザーこうすればいけますみたいなこと言ってて、なんかそれに影響されて自分も割と傘いらないタイプの人間になったみたいなことがあって、
俺も結構そうだよ、
そうそうそう、
俺もあんま傘ささない、
俺の思い出を上書きすんじゃねえよまあまあ例えで言いましたけど、なんかそのなんかだからメロンパンの食べ方とか、なんかそのレベルのことでいいんですけど、なんかそういうなんかまあ細かいなんかその人生のなんだろうね、ひだでの影響といいますか、なんかそういうこと、
はいはい、
で、
うん、
なんだろうをがなんか変な言い方ですけど、その人から得たライフハックみたいなこともやっぱ人生ではいっぱいあるわけじゃないですか、なんか割とそういうものと共に生きてるから、なんか人と別れた後もなんか、ま、すごいめちゃくちゃ残酷な言い方すると得したなとしか思ってないっていうタイプの人間
なんですよ、それはいいんじゃないですか、
そう、
それはいいと思う、
なんかそれをねやっぱね、なんかね、あのこれ友達だから言えるけど、これやっぱ恋愛とかの時に言うと結構ドン引きされるっていうことがある、なんか
あれ、それ付き合ってる最中の相手にってこと
言わないよ、
だから付き合ってる、お前と別れてもそういうことじゃない
いや でもだからでもやっぱ変な言い方だけど、なんか面白いこと聞いたりとかさ、なんかして、うんうん、あ、初めて知ったことあるわと思ったら、あ、でもこれ これはこの人と別れた後も思い出すんだろうなと思いながら割といるし
ちゃって、恋愛じゃなくてもある、
ね、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
まあ、恋愛だとよりなんだろう、一緒にいる時間とかさ、なんかその共有する感覚が近いから、うん、かそれはより色濃くあるかもしれないけど、うんうんうん、でもね、別にそれは友達とかさ、
う
ん、あのなんなら別に好意とかなくても長い時間一緒に、例えば会社の同僚とかさ、そうですね、うん、そういうのとかでもあるね。
そうだからた、うん、そうなんか自分は多分あんまりそんなに付き合った人多いわけじゃないから、はいはい、まあ、だからそういう意味もあって別に何だろう、うん、恋愛なくても生きていけるタイプの人ではあるから、僕の場合は、はいはい、だから多分そういう意味も含めて付き合った人とかの影響を受けて自分の中で消化してみたいなことが割とできるタイプの人だから、はいはい、なんか、
うん、
そう、僕結構恋愛漫画好きなんだけど、はい、結果的に何が好きかっていうと、うん、その何だろう、
うん、
恋愛をするときにその結局別に恋愛感情ってさ、うん、あのこう言語化しづらいというか、好きは別にこうなんだろう、数値ではないから、数値換算はできないから、結局その何て言えばいいんですかね、その人が何を大切にしてるかっていうところのすり合わせみたいな話になってくるじゃないですか、話。なんかでもその作業をしなきゃいけないのが、なんだろう、俺は割と友人関係でもするタイプの人間なんだけど、それが恋愛じゃないとしないっていう人が多いから、恋愛漫画は結構読んでると、その人の なんだろう、変な言い方だけど、いろんな人のあり方が分かって面白いというか、だ結構そういう意味合いで言うと恋愛漫画とか少女漫画とか割と面白いんですよね。なんか、
あ、ごめんね、いやなんかでも今話を聞いてて思ったけど、はいはい、でもなんか今ちょっとあと思ったのは、はい、でも A 子さんにとって、は
い、
ちょっと浜がな
してもらう、戻っていいよ、もちろん、
A 子さんにとっては、
はい、
A 太郎と一緒に過ごした時間っていうのは、
はい、
影響を受けたちゃったらどうしようっていう時間だったし、実際にその、うん、ね、作中の言葉の中でも、うん、それまで平均して60点だったけどたまに90点を出す生徒だったのが、平均して80点の生徒になっちゃったっていう、エータローと付き合い始めてからね、
うん、あ、それはエータローもそうなったんだよね、
う
ん、
そうそうそう、だからほぼほぼ一緒になっちゃった、安定しちゃったっていう話が出てくるんだけど、うん、はい、でもなんかさ、今だから中村君の話の中ではさ、その中村の話が、うん、今ここで一人話してさ、うん、まあ、まあみんな話してて、その、うん、今俺恋人となんかその誰かと人と関わることによって影響を受けることって別に恋人に限らずあるよねっていうのは言ったけど、でもなんか A 子さんにとって優子ちゃんと恵子ちゃんにと一緒にいて受ける影響っていうのは、でもそっか、それはこうなんだろう、そこに対しての脅威はないんだなっていうのをなんとなく今ふと思っただけなんだけど、結構思ったりはしてて、でもなんか結構明確に A 太郎と一緒にいることにかいた時間に関しては自分が変わってしまう恐怖っていうのを感じてたわけじゃん。それってある種なんかやっぱそこでの恋愛っていうのがちょっと共依存的だったみたいなことだったりもするのね、
うんうん、まあまあそうですね、なんだろうな、でもだからでも A、まあ、あ、そうか、A 子さんが A 太郎くんに対してだからすごく警戒するシーンがあるじゃないですか、
うんうん、
あのその漫画がすごい似ちゃうっていうシーン、
うんうん、
A 太郎くんがその A 子さんの漫画を手伝ってて、うんうん、でもう締め切りがやばい、うんうん、でだから手伝ったんだけど、うんうん、その時にこうなんて言えばいいのかな、もう下書きもじゃあ僕がやるよっつって A 太郎くんがやったら、これは私はギリギリわかるけどでもほとんど私の絵だって思った時に、うん、その A 子さんがやっぱりちょっと揺らぐシーンみたいなのがあった時に、
うんうん、
なんか、
うんうん、
なんだろうな、だから
それはもしかしたら A 太郎が A 子さんになりたいっていう感情がある人物が横にいるからこそっていう
っていうことなの
でもあるの、だから俺結構だから俺逆に A 太郎が分かんなくて、
ほう、
結構なんかその、
うん、
ほうほう、
A 子さんになりたいっていうか、それ恋愛だからとかじゃなくて、
うんうん、
その、
うんうん、
なんかそのさっきのその A 太郎以外のキャラクター、美大出身の同級生って、
はい、
なんかこう、うん、少なからず自分の中で物を作ることとか、
うん、
作品作ることに対するなんかこう距離感っていうのが、
まあ
まあ、結構わかるんだけど、
そうですね、
A 太郎ってキャラクターは美大生なんだけど、うん、なんか A 太郎の中のこう物を作るみたいなことに対するこう感覚っていうのがいまいちわからなくて、でそれがなんか A 子ちゃんになりたいっていう形で出てくる、
う
ん
うん、そうですね、
でもその A 子ちゃんになりたいっていう形でそれが出てくるっていうのは結構なんかそこは本当分かんないなと思って読んでて、
え、だから別に、
うんうん、
A 子さん、これは僕の考えでしかないですけど、はいはい、多分 A 太郎くんにとってその美術とか 芸術っていうもの自体に 芸術家になりたいってことではまずないじゃない
。あ、うん、そうだね。
で別に芸術に救われてる、
うんうんうん、
まあ、とこもあるとは思うし、もちろん向いてはいる人なんだろうけど、うんうん、でも別にそうではない、それが自分のものすごいやりたいことかっていうとそうじゃないなってなったってことなんだけど、そもそもだからその A 子さんがその泳ぎの例えで言うと、うん、A 子さんは別に誰にも言われなくても勝手に泳いでしまう人で、うん、泳ぐこと自体に集中できる人みたいな風に言ってたから、
うん、
その泳ぐっていう行為自体をしてるっていう A 子さんっていうものになりたいっていうことであって、別にだから自分の劣等感みたいなこと、うん、あ、だからその劣等感のなんだろうな、それが別に美術的なことっていうよりはその、うん、なんだろうな、その
何かに
そうな、何かをその集中して何かにを進なんだろう、その極めていくっていうというか難しいですけど、
追いかけるものっていうか、
う、
目的、
うん、
なんかこれ言葉にすると急にチンプになるね、目的とか目標とかっていう、うん、なんかあれだけど、
うん、まあだから、まあ、作り続けるみたいなこと、
うんうん、
その想像のために手を止めなくてずっと続けられるっていうこと自体、
何かのためっていうわけじゃないけど、ただ作り続けるっていう、 そうですね、その欲求っていうか、
うん、
情動みたいなのがあること自体に対する
憧れって感じだと思いますよ。
あ、でもなんかさ、でもこの作品の中で、うん、でもってなるとなんで美大にいるんだろうってこととかさ、
うん、
結構なんか分かんないね、なんか。
でも栄太郎単純にだから適性がある程度あったっていう話なんで、
ああ、行けたから美大に行ったってことか、
とは感じは思いますけどね。
思ったけど、
あ、でもなんかそれすっごい悲しいキャラだ、
いやだから栄太郎めっちゃ悲しいキャラなんですよ。
それでさ、栄子ちゃんに対してさ、
はい、
美大生である自分が好きそうだよねって言うってさ、
愛子ちゃんね、
愛子ちゃんかで、そこまで客観して見れてる自分ってさ、
あ、だからえ、あ、それ分かってなかったの？
いやなんかだから改めてそっかそっか
ってこと、そう、いやだから栄太郎くんが、うん、愛子ちゃんは絶対に、まあだから要は変な言い方ですけど、 A 子ちゃんは特別だとしても、うん、他の B 子ちゃんとか C 子ちゃんいるわけじゃん、
うん、
あの要はだから浮気とかするわけじゃん、栄太郎くんは全然余裕で、
うん、
でもそういうものにすらやっぱ愛子ちゃんは入らない、そこそこ可愛いだろうっていうのはやっぱり自分と一番似てるからだっていうのはなんか一応4巻である程度語られてはいる。
結構あれだね、なんか
自己嫌悪的な
優しいキャラクターとして描かれてるけど、
いや
いや、なんかほらこれ下手したらラストレターの問い合わせみたいな感じってことはね。
ラストレター
の問い合わせに近い感じだよね。なんか
ラストレターの問い合わせ、ああ、あれか、
はいはいはい、特にってかでもラストレターの問い合わせってかあれだわ、あのあっちの
福山
あの中国版の、
あ、見てないです。
ラストレターの彼とかに近いか
も。あれって違うんですか、中国版
で。あ、違う。なんかもうちょっとその自分には何もないからこそ持ってる人から奪いたいっていう気持ちがあるっていう、だからもうちょっとより暴力的になった栄太郎みたいな感じの描かれ方なんだけど、そう、
いや栄太郎くんは
そうだね、
いや栄太郎くんのこの語は結構気になりますよ。
そうだね、救わなきゃっていう。確かにこれは救わなきゃだね、う
ん
う
ん、なんかまあでも栄太郎は変な言い方だけど
生きてはいけるよね。だから
まあそうだから別になんか自分の中で変な言い方だけど、うん、恋愛が一番じゃないって気づけば別に生きていく方法はいくらでもあるタイプの人だから、
うん、
とは思う。
で、あと器用には多分ずっと生きてはいける
んだろうからね。だってそもそも実演販売がそこそこ金になるらしいってこう、うん、パチプロの友達じゃないですか、隣の人が行って急に声かけてきたりするわけだから、
ね、
なんか全然、うん、その空には困らないだけど、
うん、
まあ、ある種その巨大な空白みたいなものは多分割とずっと向き合ってるから ね、栄太郎は自分はずっと、
うん、
なんかってなるとでも結構なんだろう、栄太郎になんだ別に共感で作品って読まなくていいと思うんだけど、うん、結構この作品って割と共感はしやすいキャラクター、うんうん、結構多い気はしながら読んでいて、はい、
うんうん、
でもなんかやっぱ栄太郎ってなんかすごいってなるとなんだろう、多分栄太郎に共感する人っているのかなっていう、
いるじゃない、
いるのかな、
うん、
いやなんかその、うん、自分の中に情熱がないっていうこととか、
はいはい、
何かに対する、うんうん、いやそれはあれですよ、あれですね、石黒正和先生の、
はい、
漫画家のね、眠るバカって漫画出てくるね、はい、あのやりたいことがある人と、
はい、
やりたいことがない人の間には何かやりたいけど、何かやりたいかわからない人がいるみたいな話あるじゃないですか。雑に言っちゃうってもなんかそんなに卑近なものでもないよな、なんかなこの空虚さっていうのは、
まあ、いや結構その栄太郎くんの空虚さは割とこうなんか変な言い方ですけど、
なんかさ、ほらサラリーマンとかになるとさ、普通にがっつり会社員とかになるとさ、うん、 何か打ち込めるもの欲しいなっていう気持ちがある人がいるっていうことはめちゃくちゃよく分かれてて、かむしろそれって結構さ
健康なことではありますね。
うん、趣味ないんだよねっていう悩みとかさ、
はい、
社会人になったらなんか土日どう過ごしたらいいんだか分かんないんだよねっていう感覚っていうのは、まあ、ちょっと卑近なところだとあると思うんだけど、うん、
はいはい、
でもなんかそれってさ、なんかこう栄太郎のある種さ、そのなんだろう、何かやりたいこと、何かやってる人に憧れるっていう感覚と近いもの、
うん、
ちょっと違うのかな、
ちょっと違う、
なんかもっと空虚さな気はするけど、
そうだね、だから要は栄太郎くんのその、うん、だから別に栄太郎くんに趣味がない、まあ、趣味はあんまない男だけど、うん、まあ、だけど別に何だろう、能力がそもそもないわけでもないし、
手袋にさどんどん貯めていってるさ、その実演販売で買ったボードゲームとかさ、え、はい、なんでそれ持ってんの、あ、好きなんだって、いや好きじゃなくてとりあえず置くスペースがあるから置いてるだけなんだよねっていう、
言ってましたね、
空虚さっていうかさ、それって結構なんか、なんだろう、いや共感できない、やなんかその感じって、いや全く他者だなとは思わないんだけど、
うんうん、
なんかでもこの、なんだろう、この作品の中に出てくる人物たちの中で結構一人だけ圧倒的にやっぱなんかこう抱えている空虚としてでかすぎて、
だからなんだろう、
いやなんかそれって何なんだろうっていうか、
なんだろうな、いやだから、うん、でもだから裏愛子として言われ、なんだろう、愛子が多分分かりやすく共感できるキャラクターじゃない、あ、その変な共感ベースで言うと、
うんうんうん、
だけどだから、うんうん、愛子と根本的には結構似てるのに、うん、そのなんか別に能力はあるから、
うん、
その気になれば認められることもできるんだろうけど、でももっともうちょっと違うところにいるんじゃないですかって思ったんですか、ごめん、何、
いや、なんかピンポンのスマイルとか近いのかな、
ああまあまあ、
卓球が好きなわけじゃないけど、卓球の才能あってペコみたいになりたいから卓球をやっているという、
またちょっとそっちの文脈に戻し始めてるけど、まあでも
そうだよね、
まあピンポンの中で誰が一番近いかというとスマイル、
スマイルだよね、
それはそうっす、
あとあれだと思います、あの霧島 の東出くんだと思います、
ね、東出くん、
はいはい、
なるほど、
うん、あ、うん、そっか、そう、あ、
そうですね、
うん、す、今のでめっちゃ腑に落ちたわ、
はあ、はは
あ、あれ、なんかこれ霧島の東出くんさ、あの松岡茉優と別れた後にさ、なんかさ、うん、その、
はい、
映画撮ってる女の子とかさ、なんか実は小説書いてる女の子みたいなの出てきたらさ、うん、好きになりそうだもんね、
なるほどね、はいはいはい、
てかあの神木くんが、神木くんに対して恋愛関係を、恋愛感情を抱けるんだとしたら、結構キワキワまで言ってたよね、その別に恋愛じゃないかもしれないけど、うん、神木くんに対する、うん、あの憧れの気持ちみたいな、別に映画は好きじゃないけど、
あるんじゃない、
ま
うん、
今ね、あの納得、
はい、あるんじゃないですか、そうですね、
なるほどね、うん、そっか、東出だね、あ、
うん、
はい、ありがとうございました、ちょっとなんかもっといろいろ話しましょう、
あれ もうちょっとだからなんかそのテクニカルなところとか、なんか変なところで言うと、
はいはい、
結構なんかこの絵柄だからっていうのもあるけど、うんうん、結構セクシュアルなことがめちゃくちゃ多い漫画で、
うんうん、
なんかそこが結構びっくりしたっていうか、うん、なんか改めて読み直してたら、うん、そこそこ、まあ、裸でっていうこと以外にも、なんか、そのなんか A 君の、A 太郎君の髪を切ってる途中で A 太郎君が A 子ちゃんの体の中に手を入れたりとか、結構あ、なんか結構生々しいエロスというか、生々しい肉の感じが意外とする漫画だったなって、これ僕今日、うんうん、今日の午前中に改めて読み直したんですけど、結構そういうなんか漫画じゃないですか、なんかその、
うんうんうん、
って言えばいいのかな、
うん、
なんかその涙でが途中で流れてくるとか、結構うまいシーンが何個かあるじゃないですか、なんか あれもそうだけど、なんかそのなんて言えばいいのかな、この絵柄で、この絵柄も別になんだろう、リアルな人間を描いてる等身ではないんだけど、結構そのこの絵柄だからこそ描かれる、結構その肉っぽさが結構なんかごつい、なんだろう、結構僕の中で改めてその今日朝読み返して、結構なんか改めて特に序盤3巻ぐらいは結構その肉っぽさが結構残る、ちょっとなんだろう、 いびつな漫画だなって改めて思いましたね。
なんか私いいな今日見て、はい、なんか1巻と7巻で絵柄が結構ちげえなって思って、
う
ん、
あ絵柄が全然違う。そうですね、
なんか1巻の方がもっと丸くキャラクターっぽく書いてあって、なんか最後に行くにつれてもう結構しっかり人になってる感じが、わざとなのかたまたまなのか、わかんないけど、でもそれがすごいなんか A 子っていうあの英語の A の名前を得ていくっていうのとちょっと重なってんのかなとか、なんか1と7を比べるとすごいそれがなんかこう大体可能なものからそうじゃないものになっていく感じがちょっとあるのかなとか、絵柄でいくとそれは思いましたね。
でもなんか7巻の方が結構、まあ、ある種漫画的な絵ですよね。逆に1巻の方が結構なんて言えば
いいか、いわゆる
そうなんかやっぱこの人もともとそのアーティストの人なので、うんうん、なんか結構アニメーションとかも自分で作って、うんうん、森火とかに展示されてるタイプの人だから、うんうん、なんか1巻の頃はなんかそのなんだろうアーティストの人が描いた漫画感はすごい
っすね。なんか特に今ペラッとめくったら、うんうん、1巻の16ページで風が吹いてビュッっていうところの絵とかって、
うんうんうん、
あの寒さの表現とかって、はい、でその後のヘックシーっていうくしゃみする一連のとかってやっぱりなんかその、うん、吹き出しとまあ、寒い強い風が吹くっていうことによって人の輪郭と影となんか吹き出しとあらゆるものがこうごちゃってなってるっていうのはすごいこう漫画的でもあるけど、ちょっとなんかやっぱそのなんだろう、リアルな表現っていうよりはもうちょっとこう絵とかそっちに近いような感じの抽象度っていうか、そんな感じではあるんですよね。
まあ、全体的にそのなんか、まあ、なんかイラストレーターっぽい絵ですよね、うん、序盤は
1巻の方が前半は抽象度高いですよね、
うん、そう、まあそれはそう
全体的に、あ、そうそうそうそうそう、うんうん、
具体的に人っぽくなっていくっていうかね、っていうのはすごい思う。もちろん漫画だから抽象度はそもそも高いんだけど、そう確かになんかなんとなく人になってってる感じっていうかはしますね、
うん、等身とかが変わってるかなと思いますね、
うんうんうん、あと表情も全然違いますよね。なんかその、
うん
まあ、もちろん後半に、
うんうんうん、
なんか後半に行くに従ってより感情が爆発するシーンが多いわけだけど、でもなんかそのなんだろう、1巻の時とかってなんかもうちょっと喜怒哀楽っていうようななんかもうちょっと分かりやすい感情だったのが、うん、こう何かを言われてハッとする顔とか、なんか7巻の方だとなんかその、うんうん、結構その喜怒哀楽じゃない何かその表情みたいな顔がすごい多い後半に行くに従って、
うん、
っていうのもあるなとは、うんうん、そうでもあれなんでね、あの優子ちゃんは割と変わらないんで、ね、最初から最後まで最初から最後まで
まあ、マスコットみたいな感じですかね。
むしろ後半に行くに従って優子ちゃんのマスコット度合いはある瞬間には高まっているというね。
まあなんかやっぱりその葬式のあたりからなんとなくこの漫画のトーンが決まった感じはありますよね、その絵柄的にも含めて、うん、
でね、そこでね、あの亡くなった大学の教授から言われることっていうのが結構栄太郎的には決定的なことだったりするっていうね、エコちゃんと一緒にいてもエコちゃんみたいになれないよっていうね、結構ね、結構でもね、それを思うとでも結構いい言葉ですよね、かけてあげる方として、
まああの俯瞰から見てる分にはすごくあの的を得た言葉ですよね。でもだから、うん、でもそこがやっぱ人の営みとして面白いのは、でもその教授が、
うん、
あの大学時代になんか、ね、友達の彼女かをどうやら奪ったらしい、うん、でその彼女が英子さんになんとなく面影があるっていうところがなんとなくその、まあ、恋愛と展開ともダブらせる意味でもうまいんだけど、なんかそのそれぐらいこうなんだろう、ある種俯瞰で見れる人もその大学の時はなんかそのあそういうことがあってっていうふうに、割とそういうなんか人のなんだろうな営みのこう広さみたいなものとしても結構見れるから、やっぱそういう細かい設定の導入がすごい上手いっすよね、うんうん、やっぱこの漫画は割と。なんか他の恋愛あるあるとか、うん、そのなんだろう、女性のなんていうかモラトリアム漫画みたいなものに比べても、
うん、
なんかその なんだろう、その細かい設定、そのだからヒロ君とか山田君とかのちょっとフォローも含めて、うん、やっぱその細かいところでのフォローのセリフとか設定の導入の仕方で、
うん、
これだけで結構この人の見方が変わるみたいな、うん、結構そのキャラの立て方がめっちゃうまい漫画です
よね、
うんうん
う
ん、
そうね、
うん、そう、
あ、いやね、あ、
いやすごい
あるね、なんか
ちょっと技術論みたいなんだけど、どっちかっていうと、
うん、なんかねやっぱ恋愛映画、やっぱその、
はいはい、
恋愛あるある映画になることもあるじゃないですか。
そうですね、
結構、
うんうんうん、
恋愛映画の中でもさ、結構あの、まあ結構共感して恋愛映画見ることとかねあると思うんですけど、結構なんかその共感のベースっていうのが、うん、感情のベースっていうよりは結構なんかそのあるあこういうことあるよねみたいな、はいはい、こういうこと言われるよね、うん、っていう感じでの恋愛あるあるの羅列みたいな、はいはい、羅列って言い方するときついんだけど、うん、なんかそういうタイプの恋愛映画も結構あると思ってて、
うん、
なんかでもそれでいくと英語さんの恋人はなんかあんまりその恋愛あるある的な感じでのはっていうのはなんかそんなにやっぱ、
うん、
そっちじゃないなっていう感じは、ね、そうすごい、うんうんうん、なんかなんだろう、
まあ、やっぱ後半は特にって感じですよね、
うんうん、勝手になんかやっぱこう全然話あれですけど、今年東京を題材にした作品をめちゃくちゃ見てるなっていうのは、
うん、
映画に関して、
うんうん、はい、
だからその
花束とかね、
花束とかさ、あと街の上でとかさ、
うん、ま
あ、恋愛映画じゃないけど、うん、あの子は貴族とかさ、
はい、
まあ、あとね、うん、この間、まあ、我々見た東京自転車節とかね、
はい、
まあ、東京自転車節はまあ、 あれだけど、は
い、何も関係ないですけどね、
まあ、一応東京ってだけ、
まあ、
だから東京自転車節は関係ねえわ、関係ないけど、
はいはい、
なんかその3作全部その線路が結構なんかその何線かっていう感じっていうか、
はいはいはい、
その花束だったら小田急線、
はいはい、
なんとなく小田急線沿線の感じだったし、
で、
ね、で街の上ではがっつり下北沢だし、
うん、かしら
で、ね、あの子は貴族はそんなに電車のシーン出てこないけど、うん、おそらく丸の内方面の東京と小東と、
う
ん、あと、うん、らへんがまあ舞台になってて、うん、なんかちょうど僕の中で、うん、あのあ抜けてんなって位置だったのが
中央線
沿線で、
うん、まあまあ、散々描かれてきたからって
のは、うん、まあね、で中央線のだからその阿佐ヶ谷近辺、
はい、
優子恵子、英子は阿佐ヶ谷に住んでいて、うん、で、愛子は吉祥寺に住んで
いて、
で大学、うん、学生時代はあ多分上野の方ですね、日暮里とか、
ね、
あっちのだから山手線なのかな、一応らへんに住んでるっていう、なんかでもすごいこれは本当に感覚でしかないけど、
はい、
なんか20代後半の学生時代のノリを引きずりつつでも社会人でもあるっていう時期を過ごしてる、はいはい、なんかモラトリアムの延長線上の線路として、はい、吉祥寺ってかなんかその
中央線
沿線のあそこらへんっていうのは、うん、あ、まあなんかすごいしっくりくるなって感じ、すごい
一番しっくりきます
ですよ ね、 なんかね、
基本的にね、阿佐ヶ谷とか高円寺にいる大学時代からの友達は大抵引きずってるっていう、
そうね、だからなんか結構ね、特に6巻ぐらいのその A 君がこっちに来てからのさ、その阿佐ヶ谷は2人で巡るじゃないですか、
うん、
はいはい、ジェラート屋とかね、
はいはい、
あそこねみたいな、あのスタジオよく使うスタジオの、
はいはいはい、
あ行く時通るわ、
銭湯、はいはい、とかもね
そう、はいはい、あるな、スターロードね、はいはい、スターロードね、
まあ、はい、まあ基本的にその阿佐ヶ谷を使ったことがあったら大抵みんな、ああそこねって分かるところが書いてありますよね、
うんうんうんうん、なんかあれだよね、なんか分かんないけど阿佐ヶ谷的なさ、なんかもうちょっとそのサブカルっぽい感じっていうのとはちょっと違うよね、
あ、まあだから飲み屋の方行かないからね、
そうだよね、なんか
路地とかは出さない
って、うん、下北だ、街の上でとかだと結構下北近辺のさ、はい、なんかサブカルのなんかちょっとこう界隈感っていうのがさ、なんか結構出てるじゃないですか、うんうん、
まあまあまあそれだけでできてる映画といっても過言ではございません、
あれは阿佐ヶ谷なんてさそれで言ったら阿佐ヶ谷は阿佐ヶ谷感って絶対あるはずだけどさ、
まあまあ、
なんかそことはちょっと距離感ある感じではあって、ね、なんかその、
まあ、
モラトリアムの延長線上で、うん、今夜集まろうよってメッセージ来たら、うん、ああじゃあ集まるっていう感じで、集まれる距離感の場所でっていうことではあるけど、う
ん、そうそうそう、いやだからなんだろう、うん、別に下北の人はさ、うん、変な言い方だけど下北にいる人で集まってるけど、
うんうん、
だから A 子ちゃんとか優子ちゃんとか K 子ちゃんは、
うん、
みんな3人でいたいからなんとなく阿佐ヶ谷に来たっていうだけであって、
だから小金とかでも別に
いい、うん、別にいいんだよ、
うん、
だからそう使い慣れてるからみたいなところがある、
そうそう、なんかだからそう、
確か普通に作者 の近藤さんが昔阿佐ヶ谷住んでたみたい な,
そうな
ところもあった気がする、ちょっと確認しないといけないけど、はい、
なんかね、はい、別に線路にイコールで意味って、うん、作中の中で思ってるほどない気もするんだけど、
まあそうですね、
でもなんか、うん、その とは別に結構何線かっていうので見えてくる解像度、東京舞台にした映画だった、まあね、あの子は貴族なんて結構やっぱその感じっていうかさ、
まあほぼ丸の内と小刀の話だから分かりやすいとか、
そうそうそう、うん、っていうのはあるからさ、なんかそれとあなんか中央線で保管されたぜみたいな感じありつつ、まあ、なんか別にそんな逆にその栄太郎がひあその日暮里ら辺に住んでるっていうのは、はい、でもあれさ、
うん、
作者玉美だけどさ、
うん、
おそらく漫画の中では芸大なのかな、上の近辺で
っていうのは谷中って考えると芸大じゃないですか、
芸大ですかね、
芸大ですよね、
うんうん、
なんかってなるとなんかでも、まあ、それはもちろんその未だに学生時代の頃のあれに、
はい、
でこう縛られてるからこ そ, その同じ家に住み続けてるってのはあるけど、でもなんか栄太郎なんか日暮里かっていうのはなんとなく、
まあ、
そうあるなって思いながら、
栄太郎は市政のイケメンだからね、
市政のイケメンね、市政のイケメン、いい言葉だし、ね、
僕はおしゃれとかしないよそんなのモテないやつがすればいいことだっつって
ね、男ぶりが落ちたらしてやってもいいかな
人生で一度も言うことがないセリフですね、
ないですね、はい、
はい、
とかって思ったりしましたが、
なるほど、
なんかどうでしょう、ありますか
他に言い残してることはみた
いな、いやまあなんかまだ全然
でもまだまだあるか、
いやまあ、
うん、
時間に縛られないこのポッドキャストですから
あもう3時間ぐらい喋ってですねすごいですね、はいはい、なんだろうな、
なんか藤田さんとかありますか、うん、結構なんか僕
いやもう行ったかな
お
一番刺さったのは海の描写ですね、それだけです、私は言いたいのは、もうこれからの人生ずっと確認していくんだろうなと思って、海のどこにいるのかとか、
まあなんだろう、だから、
はい、
本当にその栄太郎くんが今どうなるかっていうのはなんか誰かが書いてほしいですよね。
そうね。
あなんか別にあのまあ二次創作でもいいんだけどさ、
あ
まあでもまあ別にっていうかなんかあの英子さんの恋人って形じゃなくてもいいんだけど、
はいはい、
でもなんか。
うん。
語るに足る話だよね、
あだ
か誰かにか、うん、が語る必要がある話だなと思うのが結構読んでた、なんか
そうね、
いやなんか
あと一個気に一個そうだ、
はいはい、
気になってたのが、はい、愛子ちゃんは結局仕事は微妙なままなのかなっていうのをすごい気になってた、その後っていう意味で言うと、なんか山田と愛子
ちゃんの仕事描写ほぼないですもんね、はい、
山田と結びついてそれで OK みたいになっちゃってたから、はい、ちょっと愛子ちゃん応援してたぜとしては、
確かに、ね、
なんかやっぱそれでいいのか、ね、みたいな、
あ 確かに
のは思って、
全体的にその愛子の仕事描写は割と薄いっすよね、仕事の描写が割と
そうね、
なんか
まあ、なんか中途半端なイラストレーターっていうことだったから、うん、まあ、確かにそうなんだろうなって感じはすごいして、それがその結婚することでなんかもう解決しちゃったことになっちゃうのかなっていうのはちょっとだけ もやついたところではあるかな、
ああ確かに、
うんうん
うん、
なんかでもそれで言うと優子ちゃんもさ、その、
うん、
収まり方としては結婚で収まるじゃないですか、その
け
い
こ
ちゃんも、けいこちゃんも仕事で、けいこちゃん、愛子ちゃんは、まあ、ある種その自分でやってる仕事とか自分で作ってるものっていう方向でいくけど、
うん、
その、まあ、なんか愛子ちゃんに関してはでもなんかその、
うん、
自分の中で書いていくっていうことに対しては、僕はそのけいこちゃんの言葉によって、多分それまでってその自分が好きだったものの好きが評価されない、見向きされないということで、
うん、
その好き自体を見失ってたところに対して、でもあなたそれ好きだったじゃんっていう風に言ってもらうことで、
うん、
なんかそれがたとえ人から評価されなかったとしても、描いてること自体、うん、自分のイラスト自体に対する自信っていうのはなくしてないんじゃないかなっていう気はしつつ、
うん、なるほど、
でもなんか、
うん、
その収まり方と、けいこちゃんに作って
もらってたと、
そうそう、うん、とは思いつつ、でもこう、
うん、
山田と一緒になるっていうことが一つ収まりとしてはつくじゃないですか、うん、だからなんかなんだろう、うん、山田と一緒になっても愛子ちゃんは絵を描き続けると思うし、山田と一緒になっても絵を描き続けるっていうのはイラストレーターとして描き続けるかもしれないし、もしかしたらそれでイラストレーターって形じゃなく描き続けるかもしれないけど、うん、愛子ちゃんは絵は描き続けるんじゃないかなとは思いつつ、なんかでもその山田と一緒になって、うん、なんかそこで落ち着くっていう見え方にもしなくはないから、 そこがちょっとどうかなって僕も思った部分と、あと優子ちゃんに関しても、うんうん、なんかその海のシーンではその私はその必ずしも海じゃないところにもそのみんなが海の方を向いてたけど、海じゃないところで、うん、でもいくらでもその幸せとか、うん、その自分が生きる方向っていうのはあるっていうことに気づいたっていう言い方をしてるから、うん、それはすごいなんかやっぱあれはめちゃくちゃ本当に、うん、あれによって解放される人は本当にいるよなってめっちゃ思うんですけど、うん、でもなんかなんだろう、うん、その中の一つとしてもちろんヒロ君っていう幸せはあったと思うけど、でもなんか優子ちゃんって言った時に、うんうん、なんかそれ自体も肯定されるってことはもしかしたらいいのかもしれないけど、なんとなく、うん、なんだろう、窮屈さみたいなものを感じて出てき、田舎から東京に出てきて、うん、で結局自分って自分が窮屈さを感じていたところと近いものに安心感を感じて戻ってきたんだなっていうふうにも、うん、なんか見える終わり方はしていて、なんかその、うん、優子ちゃんが見つけた何かっていうのがヒロ君以外であ何かあったりすると、なんかそれってもうちょっと違うのかなって気もしつつ、結構なんかそのヒロ君愛子ちゃんに関してはちょっとその感じは言われるとあるなって感じしますね。なんか
っていうか、なんだろう、割と逆、あ、僕も、うんうん、読んだと、なんだろう、逆に言うとその最後の、
うん、
僕は割とその順番で全部読んでたので、
あ、はいはい、
なんかなんだろう、
うんうんうん、
その愛子ちゃんの話とかが正直山田くんとくっついたことでほとんど5巻ぐらいからもうほぼ出てこなくなるんですよ、愛子ちゃんって、うんうん、まあ、時々しか出てこなくなるんですけど、うん、でもやっぱ7巻のその優子ちゃんのセリフで最終的にその優子ちゃんもまあもう6巻か7巻で結婚すること決まって実家に帰ったりするじゃないですか、うんうん、6巻かな、だからそれを最終的にそこで収まったって意味じゃなくて他にもいろいろ含みがあったよって意味でそのセリフを書いてるのかなってむしろ読んでたから、なんかだから今だからこうなんかその山田くんのセリフだとそのセリフがあった上で結果を見ると確かにそうは読めるんだけど、その結果をその結果っていうことで収めないためにこのセリフがあったかもって思ったらもうちょっと広く捉えられるというか、なんかだからもちろん描写が足りてないって言えばもちろんそれまでっちゃそれまでなんだけど、でもなんかやっぱり最後のところにそれをものすごく最後のところにそれを采配、うんうん、してるってことは、うん、まあ、ある種そのどっちかというとそこまでで意味で収まってしまったところを、うんうん、そこの意味じゃないところも含めて拡張する上でそのセリフが置かれてたのかなっていうふうに考えてる節が僕はあったんですね。まあ、もちろんその足りてない、うん、でも足りてないじゃんって言われたら確かにそれまで
だけど、
ま
あ、あとね、
うん、
そうね、そうっていうのはあとなんかなんだろう、実際になんかリアルなところでいくと多分29歳前後でさ結婚するっていうことが一つ人生の決断だっていうことを、うん、っていう生き方もあるはある
じゃね、まあね、29でみんな周り結婚し始めるよね、
うん、
マジで、
うん、
本当多いよね、うん、
っていうのはあるっちゃあるから、なんかなんだろう、そのこの年代の人たちの物語として描いた時にそれがなんかイコールでその人の人生の全てになるわけじゃないとは思うけど、うん、何かその、うん、一つの大きな決断として結婚っていうものがある人物がいるっていうのはそれはそうだろうなっていうのも思う、ね、
っていうかまあ、
うんうん、
だからすごい難しいのが、まあ、言うてこの話をやってだからやっぱり A 子さんが1年間の決断をするために1年間を切り取っただけの話だから、うんうん、この先どううまくいくかももちろん分かんないし、うん、っていうところがやっぱりだけど、うん、この漫画がすごく綺麗に完結して、うんうん、しかもその上でちょっとなんかその、
うん、
やっぱりものすごくこうなんだろうな、俯瞰的に立ってるから余計この漫画で全て人生語られてるような気もしちゃうっていうところがやっぱあるあるけど、なんかそのめちゃくちゃよくできてるからこそというか、なんか普通の漫画読んでたらまあなんかいろいろあるのかもねみたいなことでなんか適当に処理できるところをなんかやっぱりそのある種その A 子さんがその A 太郎くんとかにつける区切りのつけ方としてはもう A 太郎くんが A 子さんに二度と会わないっていうことも含めて、なんかそのある種ものすごく切断というかそのけじめのつけ方がすごく綺麗だし、うん、やっぱそこまでの持っていき方が綺麗がゆえになんか、 まあ、本来その余白も含めて、なんだろう、その考察の余地で済んでたところがなんかちょっと余計引っかかるところがちょっとあるのかなって思いました、
ね、あとやっぱ、まあ、ちゃんとみんなの人生が次のところに行くっていう展開は全てには、まあ、全キャラクターにあるから、うんうん、それは阿佐ヶ谷から出てくっていう形でそれは語られてはいくから、そ
う、
なんかそこはそれが最終的にその死ぬまでの人生の生き方の答えではないと思うけど、うん、でもこの段階での答えとして出るっていうものではあるかなっていう見方を、ね、するから、そうっていうのはあるよね。でもなんか個人的には愛子ちゃんはねずっと絵描いててほしい
ですよね、これね。でも別に仕事辞めたとか書いてないから、
あ、そうそうそう、
全然そういうこと
書いてない、書いてない、
うんうん、
もう
そう、なんかね、他人売れるか売れないかは別にしてね、
うん、
ずっと僕は愛子ちゃんに絵を描いててほしいと思いますね。
まあそうですね、
もう一人の山田としてはそう思いますけどね。
別に山田君も愛子ちゃんに多分絵を描くのをやめなよとか絶対言わないだろうから、まあ大丈夫じゃねえ、
うん、と思うけど、そうね、
やっぱ、なんかそうですね、なんかそこになんかやっぱ そこは割と僕、あの、幸せだったら幸せで、しかも絵も描け続けたらいいよねぐらいの、
そうね、
なんかヒロ君的なノリしかないです。
まあ、あと山田君実はね、それで言うと結構やっぱ、うん、あの、山田君はちゃんと恵子さん側というかね、まあ、あの、自分の、まあ、
一応デザイナー
でね、しかも独立してるんですからね。
なんかでもあいつ何なんだろうって感じはすごいよね、うん、そこら辺のね、なんかまあ
そうね、そうですね、顔の書き込みも薄いですから、
ね、山田君が意外と栄太郎と仲いいんだよね。
そうね、だ山田君いいやつだよね多分ね。
いや基本はいい、
だって無理じゃない。俺結構しんどいと思うよ、俺なんかそのさ、もうずっと片思いしてる相手がさ、はい、あ、まあ、だからその余裕か、
そうっす、
その余裕ですね、はい、
てか、まあ、正直なんか変な言い方ですけど、はい、そのなんか一番そのなんか愛子ちゃんとか栄太郎とか、はいはい、一番こうなんだろう、めんどくさくなりそうな人たちにはちゃんと、はい、ある種の救いというか、ちゃんとしだから愛子ちゃんには山田がいるし、
はい、
栄太郎くんにはそのある種、まあ、振るっていうことも含めて、あの、や、栄太郎解放する役目を最後へ栄子さんが、はい、しに行くじゃない、で、やっぱりその2人はすごくこうなんか、なんだろう、他の人たちに比べても結構ちゃんとケリを落とし前をつけさせようとしてるタイプの人たちだと思いますよ、
そう、ね、
なんか、まあ、でも栄太郎とかはなんか全然ある日、うん、なんか別にこういうこと気にせずめちゃくちゃ顔がタイプの男か女か分かんない人と急にどっか別の国行ったりするかもしれないけど、
ね、マリンちゃんの子もいるからね。
そうだね、
阿佐ヶ谷
の、阿佐ヶ谷のね、マリン男だっけ、
あ、
う
ん、
そうだよね、そう、
なんかあっさりあそこで男の子で
とも全然大丈夫そうなとこが、まあ、
ね、なんかいいよね、
それがいいよね、
うん、いや、てか、なんかあのナチュラルに男子が男子に告る描写がなんか違和感なく入ってるのがすごい良かった、
なんか、うん、そう、そこら辺も含めて割と俺少女漫画っぽいなと思って読んでた、
うんうん、
あと、なんかそうね、いや、でもさ、結構あれだよね、こう付き合ってる人からさ、はい、書いた漫画の内容があれってさ、はい、結構ショックだよね多分ね、
いや、だ、あの、あ、だからデビュー写
真で、そう、俺さ、いや、俺なんかそこも含めてね、栄太郎の得体の知らずで、いや、これし、
え、でも栄太郎だってそれ最初読んだ時泣いてるじゃん。
あ、そっかそっか、そうそうそう、いや、爆死だよね、あんなんね、
爆死というか、まあ、
はい、
いや、そうです
よ、しんどいよなっていう、
いやそうですよ、
思いました。
まあね、現実の栄太郎がここまで物分かりよくちゃんと分かれてくれるかは知らないですけどね。でもちょっと読めなかった。
現実の栄太郎って言うとすっごい怖いよ。
いや、あの、いや、栄太郎みたいなやつは現実に絶対いるとは思う、うん、ちょっと思いつく人もいるんだけど、うん、でもなんかその、
うん、
でもなんかでも正直惰性で続けたいなっていう方が、
うん、
その欲が勝つことも人生はあるから、
そうね、
そ
うね、
その時にこう、あの、ちゃんとこういうこんな綺麗な振り方をされてもなんか丸め込むっていうやばいやつもきっと世の中にはいるんだろうなって思ってしまった。
いや、なんか、はい、でももちろんさ、その、なんだろう、あの、君が僕のことそんなに好きじゃないからだよっていう言葉は決定的だったと思うけどさ、
はいはいはい、
うん、なんかそれがやっぱでもそれを受けた上で漫画になってるものが形にある段階で、
はい、
しかもそれ一緒に手伝ったりとかなんならしててっていうのがさ、手元にある状態でなあなあとはいえ関係が続いてたっていうのがすごいなあって思いました。
やっぱそこはだからなんかちょっとなんだろう、その 歪んでるというか、うん、そのなんか A 子への思い自体がやっぱちょっと、うん、なんだろう、
だってそこで B 子ちゃんとか C 子ちゃんが出てくるっていうこともやっぱある種のメッセージではあるわけじゃん。
そうですよ。
それで続いてるっていうのがね、なんかしんどいよね、
まあ、しんどいし、
よくこんなお前ら平気な顔して飯食ってんだわみたいな。わーこれ、ね、まあまあ、よくわかんない感じになっちゃいました。
そうですね、はい、そうです。いや割とやっぱ、いやもう基本的にその A 子さんが言ってることとか俺理解できないの。ああ、うん、そういう意味で言うと、あだからそう、自己実現じゃなくて、そのなんか要は悩んでることとしては理解できるけど、はいはい、でもこんななんかあの2人の相手をこう、はい、あの都合ある種自分の都合よく振り回してることに対して罪悪感をそこまで覚えずに、なんかなんだかんだなんかなんで私いつもこうなっちゃうんだろうって思えるっていうのも一つの才能じゃないですか。やっぱ
栄子恐ろしい女、
栄子恐ろしい女みたいな、やっぱ
言ってますね。
そう、実際言われてるし、だからやっぱそうなんだよね。だからやっぱ栄子さんのその無自覚的な、まあ無自覚で多分言おうとするところもやっぱりそういう意味で言うとちょっとまあある種のエゴというかではあるっていう感じです
ね。そうね、いやなんか、うん、
まあね、
そうだから多分ってばビッチってことはよくないね。なんかビッチってことは良くないですよね。簡単だもんね。なんか
別に俺一回もビッチなんて言ってないけど、いやじゃなくて
世の中全体のビッチという言葉に
関して、ね、なんで急に今いきなり世の中全体のビッチに対して、
いやなんかだからビッチとかメンヘラって言っちゃうと、なんかこういうなんか、まあ、まあ簡単だなと思って、なんかこういうなんかその感情とか、
そりゃそう、
そのはっきりできない行為みたいなものとかさ、
はいはいはい、
感情、好きなの嫌いなの、付き合うの付き合わないのじゃない感情に対してさ、
はい、
ビッチって言っちゃうと、あ楽だなっていう、簡単だなっていう、まあ、
そうですね、
はい、って思いました。
確かにね、
私は
なんか全部ひきんなところで終わったような気もしなくもないけど、まあまあいいです、
ね、いやもう終わるの、
え終わらないの、いや分かんない、いや完全に今締めにかかったんだと思ったの、聞きながら。
そんなことないですよ。
そうじゃない、
なんかまだあれば、
まだあれば、はい、なんだろうな、
あそこのジェラート美味しいです、はい、ジェラート
美味しい、ジェラート
美味しい、
ジェラート美味しい、シンチェリータのジェラート、
そうですね、
お土産でも買ってってましたね。
あ、
買ってました。秋田のね。終わりますか。
終わりますか。
そうです
ね。なんか、はい。なんか、そうですね。漫画とか、なんか、それぞれおすすめの漫画とかもしあれば
って。あ、なんか、漫画の話もする？じゃあしよっか。
まあ、ちょっとぐらいすれば。
あ、じゃあなんか、もしちょっと、うん、続きでなんか、おすすめの漫画とか、うん、それぞれあれば。
なんか、
うん、最近
というか、あの、まあ、だから、この漫画から発展してみたいな。
エコさんの恋人から派生してみたいな。
そうそう。あ、でも、さっき言ったことでももう一回言えばいいじゃないですか。僕も今同じこと言おうと思ってるけど。
はいはい、あ、どうぞどうぞ。
あ、だからさっきも言ったけど、はい、プリンセスメゾンっていう、はいはいはい、これはあの、
女、あ、はいはい、
女の人が、
うん、
自分のお金でバイトして、あの、タワマンの一室を買おうとするっていう話ですね。まあ、ちょっと今見ると、そのタワマンみたいなものに対する、あれが変わってきてる節はあるんですけど、はいはい、でもなんかその当時、まあ、3、4年ぐらい前からに連載開始した漫画 で、うん、もう完結してるけど、それも7巻ぐらい、6巻7巻ですけど、
うん、
まあ、だからその変な言い方ですけど、その働きながらお金を手に入れて、うん、それでそのある種別に結婚とかするわけじゃないけど、うん、その自分の部屋を手に入れたいっていう欲望というか、 そこを実行の実現として捉えてっていう考え方が結構なんだろう、他の漫画じゃなかなかない、うん、本当に恋愛とか起きないから、そう面白いっすよ。あの結構ね、あの A 子さんに近いところで言うと結構金言が連発するっていう、
お
なんか金言、そうなんか別になんだろうな、結構自分の幸せ、あのなんだろう、自分のが幸せにならなくても他人の幸せを祈ることはできますみたいなこととか、なんか結構ねいろいろとね、こうなんかいい感じの言葉がいっぱいあるタイプの漫画なので割とおすすめでございます。
なるほど。
あとはもう一つ言うと異国日記って、その山下智子さんがやってるやつで、これもね、プロットだけ言うと海町ダイアリーみたいな話で、なんかなんて言えばいいの、その亡くなってしまった両親が亡くなってしまった女の子がいて、その子をおばが引き取る話なんだけど、でだけどそのおばがその亡くなったお母さん、おばにとってはお姉さんがもう生理的にいろいろ結構トラウマを植え付けられた相手で、
はいはい、
もうその人のことは嫌いなの、
はいはい、
でもだけどあのその親権みたいなことで言うと、あのいろいろ争いを考えると私が引き取った方が一番マシだと思って引き取るんだけど、
はいはい、
結果的にその中でそのなんだろうな、なんていうの、 そのまあいろいろとそのまずその2人の文化的な違い、
うん、
要はそのお姉さんというかおばさんの方はそのなんだろう小説家なの、
はいはい、
児童文学みたいな、まあ、ラノベ書いてる人なんだけど、まあ、要はラノベをその30、40になって書いてる人だから、まあ、なんかちょっと無双家でもあるし、
はいはい、
人と話すの苦手だったりするしみたいなことと、あとはそのやっぱりそのなんていうのかな、ある種その結婚とかそういうことを一旦考えなくて、その自分の幸せというか自分の実現をどうするかってことを考えてる人の話だから、でそれとなんかなんて言えばいいかな、お母さんの日記が出てくるんですよ、
うん、
お母さんの日記が出てきて、そのお母さん自分が嫌いだったお母さんの日記がを読むことでだんだん自分がかん、あお母さんじゃない、あ妹お姉さんだ、
うん、
自分が嫌いだった お姉さんの日記を読むことでだんだんそのお姉さんが何に苦しんでたかが見えてくるみたいな漫画で、うん、結構これも面白いですよ、
うん、
なんかその人生救う系の漫画ではありますね、うん、割とその2つは結構このなんて言えばいいのかな、その女性そう、あ結構結婚とかないっていうのもこの
2
つ面白いところで、
はいはいはい、
全然結婚の話しない誰もっていう、うん、なんかそういう漫画なので、はいはい、ぜひあのなんかエコさん読んで、
なんかよかった人は
よかった人はって感じです。僕は
おすすめの
そうで言うとそんな感じです、
はい、
すみません。
何か
藤田さんもさっきなんかおっしゃってましたもんね。
え、
あれ
私、
はい、
おすすめの漫画、
おすすめの漫画
はスキップとスキップとローファーとそうそうそう、うん、そう青野くんが青野くんに触りたいから死にたい
青野くん、
うん、ですね、はい、全然英子さんとは関係ないけどその2つですね。
あ、うん、高島さんとかどうですか、高島さんなんかあります、
あ
思い出す、別に漫画じゃなくてもいいんですけど、
あ
映画
あっても何だろうね、え何だろう、何だろう、いやうん、いやあんまり A 子さん関係あるのは全然思いつかないけど、
あいや全然全然
全然、僕はあれですね、最近 A 子さん読んでたの同時進行で、はい、寝ても覚めても小説版を、
はい、
読んで、
うんうん、柴咲智
子、ああはいはいはい、
なんか小説版めちゃくちゃ良かったんですけど、
うん、
あの映画も良かったんですけど、
うん、
小説版、うん、とにかく、
うん、
もうなんかその
へえ
小説の方が映像的な気がする、
うん、
なんかすごいその、
まあ、多分
その彼女の目から見たその、
まあ、
時間の流れとか うん、それがこう見えてるみたいなものっていうのの描写が、うん、その視点の描写がすごいあって、うん、でそれが結果としてなんかそのやっぱ、うん、でも、うん、寝ても覚めてもとエゴさん、まあ、唯一近いなと思うのは結構そのちょうど年代的に近いというか、うん、その20代大学卒業してから、うん、なんとなく20代こうてか、まあ、アラサぐらいなその、
うん、
時期の、こと、
うん、
で変わっていく周りで、それでも変わらずになんとなく契約社員だったりとかバイトとかで働いてる自分
うん、
とでもなんかそこで見えてるものみたいなものっていうのが、
うん、
結構なんか全然近いわけじゃないんだけどその、ねうん、年代的には結構近いなっていうか、そうそう同じような世代、
うんうん
まあ、あと雑に言うと多分第二青春ものではあるから、
うんまあまあ、もっと雑に言うと二人の男で悩む話、
ね、あ二人の男で悩む話なんですねそのでもなんか寝ても覚めても割と
ていうかやばい小説だもんね結構
そうではあるけどなんかでもすごいそのもう読み始めの最初の描写が通天閣から下を眺めてるっていう描写だけで3ページ4ページぐらい使うんですけど、なんかもうそこのなんか描写だけで見せていく感じがすごい
良か
った。
さっき映像的って言ったけど、うんうん、なんかもっとなんだろう視覚認識的なんだ
よ、ね、あそうね、
なんか、うんうん、そのそれを見てる私がいてみたいなこととか、うん、それを見てる温度みたいなことも含めて、うん、映像ではギリギリ伝わりきらないようなもっとすごい見るっていうことの情報量がすごいですよね、うん、柴咲さんは
今見てる自分を10年後に思い出すだろうみたいな視点がもう今リアルタイムで見てる瞬間にあるとか、その、うん、映画にはなかったけど写真を撮ってるって設定がかなり前面に押し出されてて、もうなんかその瞬間瞬間をなんとか切り取ろうとしてるっていうことっていうのが、なんかその作品全体 の、ね、その20代から30代の過ぎていく時間っていうのが、まあ、最終的に、うんまあ、一つこう 蹴りがつくわけだけど、最後読み終わった時にその一個一個の描写で彼女が見てるっていうことが、写真を撮ってるっていうことが、最後まで読み切る時にこう過ぎていく時間をいかになんとか彼女がその捉えようとしてるかみたいな感じっていうのがすごいして、まあなんかめちゃくちゃ小説版の寝ても覚めても、小説版っていうと違うんですけど、
まあ
原作の小説がすごい良かった です。
なんか
寝ても覚めても
ね、
そう最近そんで柴崎友香をよく読んでます。
いや面白いですよね、
はい、
うん、
今話聞きながらなんか、
はい、
なんか今の唐田エリカが英子さんやったらすごい普通に趣向ありそうだなと思いながら見てしまった。
あ
今のね
なるほどね、
ちょっと、まあ、でも絶対実写化の話とか進んでそうですからね、この
あ
そこそこ人気だし、
うんうんうんうん、
だって今ほらミステリーという流れがもう月9でドラマ化するっていう、あれまだそんな出てないよ。
何巻ぐらい、
でも5巻くらいじゃないですか。
僕はもう恋はディープにぐらいしか知らないんです
あの石原さとみのやつだ、
海からやってきた石原さとみの話ね。
はいはいはい、
そんな感じなの で, ですかね、はい、じゃあなんか、以上で終わりますが、はい、なんか各自もろもろなんか告知とかあればって感じで、先ちょっと中村くん、
ああ曲
グッドドライバー、
そうですね、グッドドライバーの今新曲を作っておりまして、
はい、僕と
今作っております、2021年の緊急事態宣言2版っていうのをね、はい、今作っております、はい、山田くんはさっき歌詞を書き上げ、
はい、
録音をしました。僕はまだそんなに進んでません、はい、これは公開される頃はそれが公開できてるのかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、
うんうんうん、
まあその後もいろいろとねちょっと現状進めてるものがございますので、
山田くんと一緒に進めてるものがあるので、
ちょっとあのもろもろ言えるようになったらっていう感じでございますが、
はい、
あの進めておりますので何卒よろしくお願いします。
はい、はい、そして藤田さん、なんか結構あります
ね。ああ、私、いや、そんなない。グッドムービークラブっていうラジオをやってます。でも全然多分、肉地図のリスナーさんが聞いても面白くないんじゃないかな。おしゃべりラジオなんで
、
あれなんですけど。そんなことは。
おしゃべりラジオって、このラジオも、おしゃべりラジオそのもの
だ、ね、結構小説とかも、ね、映画もやってるし、小説とかも。
あ、そうなの、
うん、
家楽しそう。
花束会とかすごい面白く聞かせていただきました。
最近は何を取り上げたんです
か。花束会ね、そうですね、うん、最近見た映画、
あ、じゃあ取り上げた映画、最近はそのグッドムービークラブで何を取り、
あ、花束みたいな声をしたをやりましたね。
あ、花束最新ですね。
ずっと悪口言ってました。絹と麦の悪口を言ってるラジオでしたね。それはそのぐらいです。告知はそのぐらいです。
はい、
はい、あ、そ
のはい、
はい、
じゃあそんな感じですかね。
高島さん、
あ、高島君、なんか、
はい、あ、僕は大丈夫です。大丈夫です。
はい、
はい、
という感じです。
はい、
終わりますか。
そう
です。はい、
はい、
本日は、はい、本日は相手は私山田と
中村と
高島と
藤田です。
ありがとうございました。
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 待って、
え、またまたヘバーチェンシスか。呆れ笑いも飽きたスピン、名前が変わっただけでゴーゾーン。いつか良くなるよは言うわ、やっし仮染め反骨バイブリリク秋元、だいぶハゲてきたメッキ、マイギアとこの街と、それからあの祭りごと、メインスティーズ曲がるとアイス少ない、ナンバーだけで探る目的地、サビとウォールなる階段降りたら数百メートル、裏からエンタ50階のダンジョン、見えないルート選ばされとされる、見えにくい順にはしごは外される、でこの着信もサブスクリプション、損得の付けの先、You know スターが女優とラップしてる頃、大久保のリリシストは500円で5キロを今も漕ぐ、この道はズレズレ誰も一人でさ、プライドの棚の下でいい目があるわけでもないのに、マリのためにこなすくれ、ご自前の装備で腹をすかせられない、どうかも気をつけてグーグーグーグーグー、Yeah, yeah. 何がマンボウ、どこがマンボウ、ヤンボウマーボウ、天気予報もわからんてもろ、ぶっちゃけ気づいてる9時過ぎのシティはレッドライト慣れちまってロング缶でチパーチパー、こちらウーバードライバー、オートロック無根ガチャ切りでオープン、お前にとっちゃ俺はただのサービスで OK、 俺はマックポスト上に置いて帰るじゃね、シャッターの裏閉じているキャバ、サラダ受け取って夜のマサバイバー、ブーストクエスト並 べてもまね下げられりゃ寒い懐の春キャップの上に落ちた花びら田舎渦潮満開の桜写メ撮って送れ一日の終わり今日の感染者おやすみショーツーセン何一番つれつれ誰も一人でさ奪えた棚の下でいい目があるわけもないのに愛のためにこなすプレス5時前の装備で腹をすかせ誰かへどうかも気をつけてグーグーグーライブI'm sorry, I'm 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 sorry